皆さんこんにちは、藤原直哉です。今月の日本再生プログラム推進フォーラムの勉強会もですね、オンライン開催ということになっておりまして、ウイルスの感染も2回目がものすごくなってきましたんで、ちょっとしょうがないかなと思います。ご承知の通りですね、このコロナウイルスものすごく変異が激しいんですね。で、今日本で感染広がっておりますのは、ヨーロッパ型が変異したものというふうに言われております。世界中6月から1月にかけまして、ものすごくその感染率の高いウイルスが広がってんですね。こう変異したやつでしょうけども、同時に国によってはですね、死者が急増している国がありまして、これはまた別のウイルスなのかもしれません。特にカザフスタンなんかはですね、カザフスタンにあります中国大使館が未知のウイルスであると、先月言ったんですね。それはカザフスタン当局や WHO は否定しておりましたけども、国境を接しております中国の新疆はですね、だいぶ前からものすごい感染になっちゃって、ウルムチなんかロックダウンになってるんですよね。ですから死亡率の高い、ウイルスもどうもあるんじゃないかと思うんですね。国によってパターン見てるとですね、感染者の拡大と同時に死者の拡大がどんどん起きてる国がありまして、ですから、本当にワクチンとかいう話もですね、これだけどんどんウイルス変わっていくとですね、それはなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。いずれにしましてもウイルス相当今大変な状況だということは間違いありません。で、この今日のレジュメでありますけども、日本の新型コロナ2回目の流行拡大は猛烈であります。ものすごい速度だということですね。で、入院等、治療が必要な患者の数はすでに4月のピークを超えております。そして重症者、死亡者も今増えてきております。で、世界の感染者と死者は横ばい傾向ですが、死亡者が急増している国があります。で、そういう意味では日本はですね、8月が大きな山場になると思います。政府の方もですね、大したことないとは言ってませんけども、感染拡大にを止めるための積極的な措置を講じてませんよね。で、これでどんどん被害が広がってくるとですね、大変な叱責を受けることになるわけで、で、政局もですね、今いろいろ動いているところでありますし、あと経済も当然2番底に来ますので、それだけじゃなくてやっぱり地政学的な変化が激しくなってきておりますから、これはその8月はその大きな転機に、山場を迎えて転機になる可能性がありますね。それから、ちょっとこれはですね、面白い話として聞いておいていただきたいんですが、コロナでどこが影響を受けていると皆さん見てて思われます？もうすでに武漢から始まってですね、半年以上にわたって、広がってますね。実際武漢は一番初めの患者は8月に出たんじゃないかという調査がありますから、そういうふうに考えたらもう一番初めから言ったら1年経つんですね。で、どうも私は火じゃないかと思うんですね。ファイヤーの方ですね。ファイヤーの火にかなり関係してると思いませんか？例えばですね、車産業が全然ダメになっちゃいましたね。それから運輸がダメですね。それからその製造業が大体ものすごい不景気ですね。で、いずれもそれ火の使いすぎってことだと思うんですよね。要するに燃料使いすぎだぞと。車も走りすぎ、飛行機も飛びすぎ、電力も使いすぎ。で、例えばですね、油とかなんか暴落しましても世の中ですね、安い油を使って元のその火力発電に戻ろうって話は全然なくて、反対にこれからますますエコに行こうと、自然エネルギー、再生エネルギーに行こうという話の方が、今主流ですよね。びっくりするぐらい火から遠ざかろうとしますよね。だから飲食業も火使いますよね、あれ。だからちょっと、火もやっぱり、だからこれから家庭でしょ、みんな外食を避けて内食をしてるわけでありますから、その火をちょっと使いすぎてたと、飲食はですね、そういうことになりますね。どうもね、火じゃないかと思うんですよ。火を消す方向にこのウイルスの結果って動いてきてますよね。それからこの火ってですね、霊魂の霊とも同じ読み方なんですね。霊魂の霊もあれ火と読む読み方ありますね。そうするとこれもよく分かってですね、要するにその偽善と申しますか、 見かけはですね、表面的にはこのまあもっともらしいこと言って愛や善を説いているんだけども、やってることは自分の私利私欲という、このだから霊を乱用しているものにも多大な影響が出ていると思いますね。まあ一番が安倍内閣ですよね。嘘800やってて結局はなんか利権のことだけやってたと、もう収拾つかない状況になってるでしょう。それからやっぱ多くの大企業がそうですよね。業界としては金融が一番ですよね。嘘800。それから実はですね、まあこれはちょっとその商業主義に走りすぎたイベントとか、商業主義に走りすぎた芸術芸能っていうのもその影響出てますよね。まともな人たちもたくさんいるんですけども、商業主義に走りすぎた部分が今回一番影響を受けてると思うんですよね。やっぱりそれは例の乱用じゃないかなと思うんですね。あと例えばその海外ではありますとですね、その宗教団体の教会に行ってですね、祈ってたら感染して死んじゃったって話ありますよね。そういうのはやっぱその宗教団体が、本来の宗教団体ではなくてなんか別の人間の団体になっていて、でだから宗教とか霊の話はつけたりになってた可能性ありますよね。でどうもこういうところがいかれてんじゃないかと思うんですね。ですから、このまあコロナの話ってですね、これからもどんどん続くでしょうけども、どんどんというかですね、あと1年、来年の春ぐらいまではですね、多分かなり深刻じゃないかと思うんですよ。大正のスペイン風邪も大きな感染が冬2回やりましたからね。そうするとまあその時期含めてその先どうなるかって時に、一体どこに行けばいいのか、何がダメになって何が良くなるのかってみんなすごく不思議に思っていろいろ考えておられたかと思うんですけども、どうもファイヤーとそのスピリットですね、スピリチュアルのスピリットですね、霊の方、この乱用者に多大な悪影響が出てると、これをどうもなんか潰す方向に動いてますよね。まあこれは誰が動かしてるのっていうと、別に人間を動かしてるわけではなくて自然にそう動いてるわけでね。でまあ後で紹介しますの、これもですね、手本がないわけでもないんですよ。古事記にあるんです。皆さん古事記ってご存知でしょう。日本の古い神話ですけども、あの古事記にですね、ちょっとそれと思わしき、くだりがありますので後で紹介しますがね、まあちょっとヒントとしてですね、これから何がダメで何がいいかっていうことをね、こう自分でその、まあ、判断する一つのですね、まあ、参考になればいいかなと思います。結構なんか私はこれ当たってんじゃないかと思うんですよね。で、ちょっと資料の方、こういきたいと思いますけども、まず世界のコロナの感染の状況でありますが、左側が日々の感染者数、右側が死者数でありますが、どうも2回目のですねピークは横ばいになり始めた感じがあります。全世界で見て、横ばいといっても減ってるわけではないんで、要するにその今1日ですね、どれぐらい、その患者が出てるかっていうと、1日25万から30万の間の患者が出てるんですね。で亡くなる人の数もですね、1日6000人とか7000人出てるんですね。この水準自体が実はもう耐えられない数字ですよね。本当に耐えられない数字で、だからこれで横ばいになったから物事が改善するって話は全くなくて、もうすでに、まあ、社会が雇用できる限度をはるかに超えてるわけですね。これ対数曲線にしてみますか、伸び率になりますが、ちょっとやっぱり傾き落ちてきた感じがしますよね。ちょっと足元の方、直近でですね、伸び率落ちてきた感じがします。まあそんなことでとりあえず一旦横ばいになるけども、まあものすごい高水準でとても社会として受け入れがたい水準であると。それから各国別の状況を見ていくとですね、まあ、死者が今一番多いのはメキシコですね。中南米が激しいですね。それから新規の患者数の発生でも、メキシコをはじめとした中南米って結構あるんですが、それ以外の国も結構ありますよね。例えばロシアもそうですが、インドもあります。インドを見るとですね、これが新規感染者数で、からこれがその毎日の死者なんですが、もう上り一本調子なんですね。なんか普通1回目のピークがあってちょっと患者の発生が減って、それから2回目っていうところが多いんですが、 インドはですね、一直線に、患者が増え続けてですね、結構インドは早年から中年の死者が、患者や死者が結構出てるんですね。なんでそうなるのかよくわかりませんけども、まあ、考えられる理由はね、想像すればいくつかそれ挙げられますけども、確たる証拠はないんですよね、今のところね。ですから、このインドなんかはですね、増え続けてると。インドがだから、収束したら本当に収束するってことなのかもしれませんけどね。だから、どこまで行くんだろうというような状況で、1日だから新規の患者が6万人ぐらい出てるんですね。で、亡くなる人も1日800、900人ぐらい出てるんですよね。すごい状況になってますよね。これがそのインドですね。それから、ブラジルありますね。閣僚の3分の1が感染してるという。ブラジルも実はですね、ちょっと横ばいになってきましたけども、かなり感染者の高い水準が続いていて、で、死者もですね、実は横ばいでかなり高い水準なんですね。これも、だから減りそうにないと。で、これから、ますます南半球は冬に入ってきますから、これはちょっと深刻な状況じゃないかなと思うんですね。それからイランがありますね。イランもですね、感染者横ばいなんですが、死者は増えたんですね。ちょっと死者もピークは打ってきた感じがあるんですが、感染者横ばいのところ、死者はですね、増えていったと。だからちょっとラグがあるんですね。感染者増え始めてから死者が増えるまでラグがある。でもそれにしてもなんかものすごい死者の伸びで、これも理由が一体何なのかなんですね。いろいろ想像される理由はあるんですが、確たることはよくわからないわけであります。で、あとですね、スペインがあると思います。スペインは一回封じ込めたんですね。で、また出てきたんですね。で、今スペインはこうやってものすごく感染増えてて、もうすでにロックダウン始めてるんですね。でも日本は何もやってないでしょ。自粛のお願い程度でですね、日本政府はですね、とんでもない話になってくるわけで、で、スペインはだからもうこの観光シーズンも何もなくて、もう一回そのロックダウンに今入ってるんですよ。死者もやっぱり増え始めてるんですね。だからこのコロナって感染者増えてくると、やがて重症者が増えて死者が増えてくる。大体3週間ぐらいですよね。3週間遅れぐらいでこう増えてくるんですよね。なかなか恐ろしいなと思いますね。で、あとその国の中でありますベトナム見てみたいと思うんですけども、ですね、ベトナムは1回目の感染の流行の時にしっかり抑え込んだということで、世界から称賛されていたわけでありますね。ところがですね、やっぱりなんかこの2回目は急激に感染者増えてるんですよ。これベトナムですけども、感染者は1回目はかなり本当に本格的に封じ込められたんです。2回目が猛烈な感染になり始めていて、で、死者も出始めてるんですね。最初死者出てなかったですね。ベトナムは死者ゼロだったんだけど、死者が出始めてるんですね。なんか防疫体制が緩んでるともあまり思えないし、やっぱりなんか新種のウイルスなんですかね。だからこの感染者が増えるとやっぱり一定数亡くなる方もいるという、そういうことなんじゃないかなと思うんですけどね。本当はよくわかんないですけど、でもいずれにしろベトナムなんかでも感染者や死者が出てるんだから、今回の2回目は極めて要注意ですよね。これ舐めたらいかんぞという、なんか非常に危ない形に私はなってんじゃないかなと思うんですよ。それからカザフスタンです、カザフスタンをちょっと見てみたいんですが、ここはさっき言ったその新種のウイルスじゃないかなと中国の大使館が言ったっていうやつはそれで、ここですね、3月からそんなに増えてなかったんですよ。で、6月の末から7月に入ってから6月末から一気に患者が増えてたんですね。その今ピークに達して下がってきてはいるんですが、死者は猛烈ですよね。どうもこれなんか死者の数、政府がコントロールしてるんでしょう。本当のこと言ってないんじゃないですか。だからこういうのは実は本当はもっと死者が出てるってケースですね。こうやって統計を見てもこれ、打ち切りにしてますよね。これ以上数えないというその政府の意思が見えますけども、こういうのはだから本当はもっと出てるわけで、これがだから本当に新種のウイルスだとすると中央アジアにあるわけですから、 これ新疆に来てればだんだんそれ中国本土にも入ってきますよね。それから今大連の方とか中国はね感染者がかなり出てるようですけども、まあこういうウイルスも出ていてちょっと危ないねと、どうなんでしょうということだと思いますね。それからアメリカの方はですね、ご承知の通り、2回目の感染のピークは、まあ、大体国全体としてはこう過ぎて、ですけども、まあ、その水準自体が高すぎちゃって、やっぱりその社会的に許容できる範囲をはるかに超えてるわけですね。これですね。これですね。これはアメリカのパターンで、こうなってるわけですね。これは2回目ですね。ですから日本の場合は武漢型といって、その中国から入ってきたやつと、ヨーロッパ型といって、日本人観光客が、まあ、春にヨーロッパから、ヨーロッパに行ってもらってきちゃったやつと、それ変異したやつ、それからアメリカ軍が持ち込んだアメリカ型と、まあ大体3つあるんですよね。で、このアメリカ型はですね、まあ最初ニューヨークなんかものすごい死亡率高かったんですけども、今のやつはどうもあんまそんな感じでもないんですよね。場所によってはなんかすごい死亡率になっているところあるんですけども、ただこう、死者の発生数もですね、やっぱりその感染者の増加にちょっと遅れて今起きていて、まあそれを新規の死者の発生数はピーク打った感じはあるんですけども、まあまだ社会的に許容できる限度は、まあ超えておりますね。で、しかし州の状況がだいぶ違ってですね、例えば死者が一番多いのは今テキサス州ですか。毎日の死者の発生数がね、テキサスが一番多いんじゃないかと思うんですが、ここはもう石油産業も壊滅的で、もう踏んだり蹴ったりですよね。これがテキサスですね。患者数は多いと、それからその死者もまあかなり高水準だと。で、テキサスもそうですけども、家賃の未払いをしている賃借人、家の賃借人の立ち退き請求が今もう連邦政府として認められてるんですね。ですからこれからですね、普通に考えると秋にかけて大量のアメリカ人が路頭に迷うことになるんですよ。最大の予測で4000万人とか言われてますけどもね、これから家を失って路頭に迷う、要するに家賃を払えなくなった賃借人ね。まあコロナのおかげで仕事ができなくて、で、家賃を払えない。で、大家もほうですね、家賃もらえないと金利が払えないからそっちも潰れると。共倒れの危機で、もうお互いですね、まあもう共倒れになるような状況に今なってきちゃっててですね、まあ議会はしかし何にも決めないと。で、今日トランプ大統領がすごいこと言ってましたよ。ツイッターに、演説で言ってたんですけども、私には金持ちの敵がいると。たくさんの金持ちの敵がいると。それはものすごいものすごい金持ちなんだと。で、皆さんにしばらく会えないかもしれない。しかし他の大統領ができなかったことを私はやると今日は言ってましたね。まあ大統領令を出してですね、で、このね、金持ちがやっている議会が出さない金を大統領が出すというのはもうほぼ規定路線でなんかそれはやるんですけども、他にもなんかやろうとしてるかもしれませんね、トランプね。他の大統領ができなかったことをやると言ってますからね。まあトランプもだから、そういう意味では、大金持ちの戦い、まあそれ大統領になるときから言ってましたけども、まああれちゃんとやってんじゃないですか。まあそんなこともありますからですね、これ、結局そのコロナの流行の最中に、家を追い出される人がたくさん出てきちゃったらですね、大変なことになるわけですよね。本当に大変なことになるわけで、まあそれはどうなりますかね。これフロリダでありますね。フロリダは死者がやっぱものすごい高水準ですね。まあこんな状況です。それから日本のことにちょっと行きたいと思うんですけども、まずこれを見ていただきたいんですが、日本の厚労省のホームページでありますけども、入院治療等を要する者の数というグラフがあります。これがなんかおそらく非常に重要なグラフだと思うんですけども、4月のピークをもう超えました。で、収まるどころか、これからまだまだ入院治療等を要する者の数が増えていきそうです。非常に危険な状況です。陽性者の数はものすごい勢いで今増えています。感染者の数ですね。で、死者も増え始めています。ですからこの8月は私が非常に大きな山場だと思います。日本にとりましても8月にこのペースで患者がどんどん増えていくと、 今1日1500人以上出てる日もありますからね。それこそ4月の終わりには8月の終わりにはこのペースだとこの倍ぐらいいってる可能性もありますよね。まあもちろん途中でね、感染弱まることもありますから、まあ本当に何とも分かんないんですけども、とにかく今猛烈な速度で感染広がっていることだけは間違いなくて、ですから入院治療等を要するものの数も4月のピークを超えたでしょう。ところがその病院の方にしてみれば、まず医療スタッフがいないと、結構給料払えないとかボーナス払えないとか言って辞めちゃった人いますよね、医療従事者でね。それから病院もですね、コロナ大赤字なんですってね。ですからやりたくないと。だからその病床が物理的にあったって患者受け入れられないところって結構ありますよね、うん、だからそのいわゆる医療崩壊みたいなものはもう起きつつあるんじゃないですか。でそのホテル入れるって話もですね、要するに軽症者が急変することがあるわけですよね。あれ軽症者の急変っていうのもあるわけだから、まあ、果たしてどこまでいけるんですかね。それから重症者も増えてきてるんですよね。ちょっとこれをその東洋経済のですねチャートで見てみますとね、まあ、今の日本全体ですが、入院治療を要するもの、入院治療等を要するものって増えてきてるでしょう。死者も増えてきてるんです、こうやって。で重症者は、まあ、かなり増えてきてるんですよ。だから検査陽性者がどんどん増えてる。で入院治療等を要するものもどんどん増えてる。重症者も急速に増えてる。死者も増え始めた。これ一番危ない状況じゃないですか、これ。はっきり言って非常に危険な状況で、大したことないから何も対処しないとかですね、一番やってはいけないことだと思いますね、こういう状況で。で実効再生産数は今 1.31 ですね。ちょっとこの間まで 1.4 超えてて、その前はですね6月の末から7月の頭はこれ集団感染なんですかね、 1.5 超えてたんですね。で今ですから 1.3 程度ですから、これかなりやはり高い数字じゃないんでしょうかね。それから陽性者はやはり20代が多いですね。20代なら軽症で何てことないっていうのもですね、あれかなり疑わしくてですね、さっき申し上げたようにウイルスどんどん変異していきますから、果たしてこのままその何もなしで済むかどうかは非常にそれはまだ疑問なんですよね。やってみないとわからない。本当にこのまま若い人が何の影響もなく今回のコロナウイルスの収束を迎えられるかどうか全く確証がないですよね。非常に私は危ないと思いますね。それから沖縄なんかの場合は今実効再生産数が 2.11 ですね。もう大変な感染爆発ですよね、沖縄ね。で GoTo プロジェクトはやめないとかですね、まあ、何をバカなこと言ってるのかと思いますけども、沖縄は大変なことになってて、まあ、在日米軍ありますからね。あれ遺伝子見りゃ分かると思うんですね、何型なのか、武漢型なのか、変異したヨーロッパ型なのか、アメリカ型なのか、すぐ分かると思うんで、すぐ発表すればいいと思うんですよね、あれ。でもなんか面白いですね、米軍の方はですね、ほら米軍兵士がそのデートとか行って外基地の外で遊んでくるでしょ、女の子と。でそのまあ兵隊がウイルスを持ち込んでくることは怖いと言ってるんですよ、米軍の方はね。で我々の方はですね、アメリカからやってくる、まあ、米軍の飛行機でやってくる連中がコロナを持ち込んで、それがですね基地の外に逃げ出すことは怖いと、まあ、言ってるわけですよね。まあめちゃくちゃね、要するに早く基地を封鎖すればいいんですよ。とにかく米軍基地全部封鎖してネズミ一匹通さないようにすればいいんですよ。一番簡単なことなんです。それやってないからこういうことになるわけですね。まあだから本当に沖縄の実効再生産数は 2.11 なんて言ってとんでもない数字になっちゃってるわけですよね。感染爆発ですね、これね。で大阪見てみるとですね、大阪は実は感染実効再生産数は 1.15 ですけども、やはりちょっと死者も、増え始めてますよね。だから各都道府県ですね、まあ、かなり今深刻な状況じゃないかなと思います。愛知県は独自にその緊急事態宣言出してましたけども、実効再生産数はまだ 1.4 もありますからね。まあもうなんかやっぱり利権屋だからどうしようもないよね、安倍内閣ね。もう完全に利権のためにあと何もしないような連中だから、まああんな言うこと聞いてたら命いくつあっても足りませんからね。専門家とか称する連中が何言ったって気にしないで、政府があれじゃないこうじゃないって決めちゃってるらしいじゃないですか。まあだからこれは本当にですね、 あれですよ、いよいよ日本政府はもう終わっちゃったも同然で、ね、やっぱりあと自分でこういうのを見て自分で判断しなきゃダメですよね。それでその日本の様子をもうちょっとこのグラフで見てみたいと思うんですけども、とにかくですね、今の日本はですね、世界と比べても感染者の伸びがものすごいんですよ。世界は逆に言うと驚いてますね。よくいくつか新聞の記事見ましたけどもね、一回もあれだけ抑え込んだ日本がなんでこんなものすごい感染なのということですね。ですから1回目のピークと今2回目はこれですよね。なんでこんないきなり感染者出てるのと、一体何やってんのと、不思議だねとみんな思ってるんです。まあでも満員電車なんかちゃんとそのまま動かしてるわけでしょ、あれ。感染力強かったらそれは可能性ありますよね。で、これがアクティブケースですよ。現在その罹患中の患者さんの数で、もうこれはもう1回目をずっと超えてますよね。どんどん増えてるんですよ。で、死者も増え始めてるんです、こうやってね。まあめちゃくちゃな状況になってきてますよ。で、やっぱりでも一番怖いのは冬じゃないですか。専門家もよく言ってますけども、冬ですね。いわゆる普通のインフルエンザも感染しやすくなりますよね。その頃ってコロナが流行してるとえらいことになるんじゃないですかという話があって、で今南半球だと南アフリカですね、ここすごい感染になってますよね、サウスアフリカですね、どうですか、これかなり感染が今死者もどんどん増えてますよね。やっぱこう南半球はですね、ちょっとやっぱり冬っていうのは大変なんじゃないでしょうか。それからオーストラリアとビクトリア州が今封鎖に入ってますね、メルボルンとかね、あそこも冬ですよね。だからこう冬っていうのは一番やっぱこういう風邪系のものはやっぱ怖いんじゃないでしょうかね。そうするとこれからやっぱり一旦秋にですね、まあ、今回のもちょっと収まるかもしれませんけども、最大の焦点はやっぱ冬ですよね。これオーストラリアですね、やっぱすごく感染増えてますよね。日本はね、その北半球で夏なのに感染がどんどん増えてるわけです。一体何なんだと、よほどトンマなんじゃないかと、まあ、世界から今思われてますよ。まあトンマですよね。で、死者もどんどん増えちゃってて、で、だからまあ本当に日本全体として見てもですね、まあ有識状況だというのが今のところのウイルスの状況です。ですから特にこれですね、厚労省のページですよ。厚労省の、政策についてね、国内の発生状況などと、コロナについてですね、国内の発生状況などっていうところに、この入院治療等を要するものの数というこのグラフがあるんですよ。ここを見てるといいと思いますよ。これがどんどんどんどん増えていったらですね、これは医療パンクだし、感染したら大変だしということですね。それからその下に死者の累計数も出てますから、これがどんどんどんどん増えていくようだと、あ、これかなりひどくなってるんだということですね。そしてこの東洋経済の、このグラフだと、この実効再生産数ですね、これがどんどん上がっていったら、特に 1.5 ですよね、 1.5 前後ですか、これを超えていったらですね、これ非常に危険だというふうに思っておけば、大体外れてないんじゃないんでしょうかね。まあ、そう思いますけども。まあそんなことで、コロナここです。それからさっきのですね、火と霊の話なんですけども、どうもね、古事記のストーリーに似てると皆さん思いません？これ。古事記って、まあね、大昔の日本の神話なんですが、イザナギ、イザナミの話がありますよね。で、イザナミの御事がですね、最後に産んだ神様が あるじゃないですか。最後に産んだ神様がね、で、カグツチの神というのを産むんですね、これ。カグツチの神というのを産んだら、そのイザナミの御事がですね、女院をやけどして倒れてしまったんですね。で、この、なんて言いますかね、このカグツチの神というのは大変な悪い神で、で、このカグツチの神は火の神なんですよ。この火の神を産んだことで、黄泉の国へ、こう行ってしまったと、まあ、死んだということになってるんですね。だからこうなんて言いますかね、こうイザナギイザナミとありますが、イザナギの方が霊系の神様ですよね。でイザナミの方が体系、霊と体ですから、イザナミは体の方の神様ですよね。でそれが火の神を生んで、火の神が 体の形を壊したって意味ですよね、これ。すなわち、形ある文明を火がぶっ壊してたって意味でしょ、これ。それで、その火の形ある文明が崩壊しちゃったって意味ですよね、これね。なんか古事記にそっくりな話なんじゃないかなと思うんですけども、これ。で、この先がありましてですね、これ、ご承知の通り、ヨモツ平坂の戦いってあるんですね、この古事記はですね。で、まあ、皆さんの方がお詳しいと思いますけどもね、黄泉の国に、こう、行くわけですよ。で、そしたら、イザナミはすでに、こう、死んでたわけですね。黄泉の国の住人になってたわけですよ。それで、この、イザナギはどうしても黄泉の国のイザナミに帰ってきてほしいというわけですね。で、イザナミの御事はですね、まあ、黄泉の国の王様と相談しますと。ちょっと時間かかりますけども、覗かないでくださいっていうわけです。ところが、覗いたらですね、宇治だとか、イカゾチの神がいて、もう二目と見られない姿だった。で、逃げ出すわけですね。で、ところが追いかけてくるわけです、イザナミがね。どこまでも追いかけてきて、で、その、最後は、この道の真ん中に、その巨大な石をドンと置いて、向こうはこっちに来れないようにして、イザナミの方はこっち来れないようにして、やっと難を逃れたという、まあそういう有名な物語がこの古事記ですよね。で、あれって要するに、ぶっ壊れちゃった文明を立て直そうというわけで、話をしてると。ところがその話したりはですね、宇治と雷ずちの話ばっかだと、もう醜い私利私欲の話ばっかでね、要するに根本的な話は何もなく、ただひたすら醜い私利私欲の話をしてると、表向きの綺麗な姿とは反対にね、この形ある文明なんてものは、要するに、気持ち、霊は完全にですね、こう、ないがしろにされて、でたらめ放題、やりたい放題、なんていうのかな、自分の、今の言葉で言えば、今だけ、金だけ、自分だけをみんな議論してると、とんでもないと、こんなね、発想でやってたら、めちゃくちゃだと、こんなね、魂の汚い連中とはやっていけないっていうね、イザナギが逃げ出すと。ところがやっぱりですね、森友事件の赤木さんともそうですよ。こんなひどいもやってらんないと言うとね、赤木さんはだから自殺に追い込まれたわけでしょ。で、要するに、その、財務省のとんでもないところを見ちゃって、これはひでえと。こんなひどいところだったのかと。で、遺書を残して亡くなるわけですよ。で、今その奥さんがですね、まあその本を出版してね、で、その、政府追及してますよね。ところがやっぱりね、陰に火にですね、こういうのを攻撃してくるわけですよ。要するに同じですよ。その、宇治が湧いて汚い私利私欲にまみれた本当の姿を見られてしまったら、これは、ね、許せないっていうわけで、追いかけてくるわけですよ。ね、安倍内閣がまさにそうでしょ。で、イザナミはですね、お前んとこの頭を1000人殺してやると。で、イザナギはそうしたら1500人産んでみせるって、まあ、これも有名な一節ですね、古事記のね。だから何て言いますかね、まともな精神のやつをどんどんどんどん潰してやると、変な言いがかりをつけたりね、精神的に追い込めたりして、要するに明るく清く愛と善の気持ちに満ちた人を滅ぼしてやろうという勢いで彼ら出てくるわけですよ。まあネトウヨンみたいなもんだな、ネットで言えばね。でも会社の中でもあるでしょ。例えば会社の中でこんなやり方じゃおかしいですよと、まとめのこと言ったらですね、嫌がらせを受けてクビになっちゃったとかですね、自殺に追い込まれたみたいな話あるでしょ。だからこのイザナミとイザナギの話みたいなのはですね、よくあるんですよ、世の中に。で、しかしその最後の解決の方法が載ってるんですよ、この古事記は。縦分けちゃうんです。要するに、その、今だけ金だけ自分だけの人間が来れない世界を作るんですね。それがこの古事記言ってることでね、途中に岩を置いちゃうわけよ。そうするとですね、まあ、このコロナって話を考えると、本当に火の文明が、火の使いすぎで文明が壊れそうだ、地球が壊れそうだと。で、それをだからまず火の神を、荒ぶる火の神を止めに来た。だからそれは具体的に言うと、火を乱用している産業が止まっていくって形になりますよね。それから、イザナミがその黄泉の国でね、やってる相談みたいなもの、悪神ですよね。その霊魂をですね、悪用している連中、これが実態がバレて攻めかけてくるんだけども、 まあ、最後ここが要するに、石が降りてきて、でそこで行き来できなくなる。例えばもう今ですね、世界中現実に人の行き来がほとんどできなくなったでしょ。それから会社も在宅勤務ですよね。だから変なやつと顔合わせなくて済むようになったんですよ。まともな人は変なやつと顔合わせないで実は生活できるようになってきてるんですよ。それで変なやつばっかりのところは結局崩壊ですよね。安倍内閣ももう実質的に崩壊ですよね、あれ。だからイザナミの一体黄泉の国はみんな自分のことで考えて、自分の利権を誰が守ってくれるかっていうことばっかり言ってるんですよ、あれ。だからそれがあれでしょ、菅なんでしょ。菅なら自分の利権を守ってくれる、だから菅を首相にしようって話ですよね、あれ。まあそんな程度だから、そんなもん長続きしないわけで、だから結局ですね、霊を悪用してる人たちは本当に今だけ金だけ自分だけだから、その人たちだけが取り残されると全く生き続けることはできないんですね。滅亡なんですね。でしかし今そういう人たちの会社にいる人たちも、まあ、どんどんもうね、辞めてる人は辞めてるしですね、辞めようと思ってる人もさらにたくさんいるしね。で実際にもう顔合わせなくて済むようになったし、それから大都会を離れて地方に行こうという人もたくさん今出てきて、地方都市の不動産も実際にもう動いてますよね。これは日本もそうだし、もちろん海外もそうですよね。だから、ね、はい、縦分けになってきてるんですよ。ちびきの岩っていうね、出てきますけど、巨大な岩がですね、道の真ん中にドンと落ちてきて、でその汚き精神の世界とまともな精神の世界が2つに分かれるんですね。実際に起きてきてますよね。だどうもね、本当に不思議な話で、このコロナってどうもなんか私はね、この古事記の一節の通りじゃないかなと思うんですね。まあこのあたりはですね、皆さんのですね、ご判断に任せたいと思いますがね、まあ、一つの参考ですよ、今後のことを考えるときにね。まあそう思っておいていただいて、それからもう一つはですね、今度は経済のことなんですけども、国内外は赤字決算続出です。四六の経済ですけども、4、6月ですね、世界主要企業の、まあ、3社2社が赤字でしたと。赤字も相当な金額でありましてね、まあ、無理して黒字にした会社も結構今回ありましたから、やっぱり実態は大赤字でしょうね。で今回やはりその V 字回復って話はどこにもなくてですね、まあ、これはかなり大変な、先行きが見えないような状況にもなっております。でちょうどですね、帝国データバンクの7月の、景気動向調査が出ましたので、ちょっと見てみたいと思いますが、一部で持ち直しの動きも厳しい経済状態が継続と、まあこれは一番適切な表現じゃないかなと思いますね。今回は 11,700社の、まあ、回答ということでやっておりますが、全国の景気動向指数を見ますとですね、まあ、景気のピークが18年の、まあ、これは頭だったと、徐々に下がってきて、消費増税でかなりまた大きく下がって、コロナでドーンとしたと。で経済再開しましたから、まあ、ちょっと戻ってんですけども、まあ、これ2度目のまた封鎖ってことになるとドンといきますよね。2度目の封鎖が全面的なものになるかどうかはやっぱ8月次第ですね。8月の感染者、それから重症者、入院等治療用するものの数がどんどん増えて、死者も出てくるようだったら、これまあ本当にまたロックダウンですよね、日本もね。だから8月の感染を増やしたらもう秋は大変だと。8月にどんどん感染者出しちゃったら、秋はもう経済みんな止まるぞということですから、8月はとにかくじっとしてるのが一番ですよ。もうとにかく早く感染をね、広げないことが一番で、バカな政府の言うことを聞いてですね、 GoTo とか言ってるとですね、えらいことになりますから、とにかく8月は、じっとしてるのが一番だと思いますね。でこうやって戻ったんですけども、今後の展望を聞くと、これがですね、今後の見通しなんですね。で去年の7月からまた同じこの景気動向指数をちょっと書いてあって、ずっと落ちてきますよね。でこの4月5月がまあここまで落ちてきたと。で今7月はちょっと戻ってるわけですね。これ同じグラフですから、同じグラフのちょっと横の縮尺変えてるだけで戻ってきたと。しかしですね、7月はここなんだけども、このまま秋まではこれ以上戻らないっていう見方が基本ですよね。大体このまま横ばいと。で6月はもう一回下に落っこってると。でその後は緩やかに回復だから、まあよく言って W 字型でも、悪く W 字型あるいは鍋底型っていうんですかね、 鍋底型で、しかしもっとよく見りゃ L 字型ですね。で、しかしそれもですね、まあ2回目の流行次第だと思うんですよ。日本国内で2回目の流行が本当爆発的になっちゃってね、沖縄みたいにですね、それこそ実効再生産数が2だと、こんな状態が続くようだったらもう完全に本土の方もロックダウンですよね、全部止まっちゃいますよね。そしたらこれもっと下行きますよね。で、世界の方はやっぱり秋以降ですね、特に北半球が、経済活動は活発ですから、北半球の方がやっぱり秋以降がですね、本格的なやっぱりもう一回感染の流行じゃないかと思うんですね。で、死亡率も高いやつだったりするとこれは大変ですから、まあまだ全然先行きは見えないと。しかし興味深いことはですね、ちょっとそこで変化起きてんですね。これ海外の話する前に国内の変化の話を先にしますけども、これ帝国データバンクのですね、ちょっと前なんですけども6月時点の県域別の景気動向指数です。まあ地域別の景気動向指数と言ってもいいですね。地域の経済動向です。興味深いことに、災害復旧工事などの建設関連が一部地域で景況感を牽引しておりまして、こう見るとですね、民需経済中心、輸出経済中心のところよりも公共事業中心のところの方が景況感の数字は高いんです。例えばこれ北海道です。北海道札幌がまあ経済の中心ですが、まあ、その景況感が30ですけども、まあ、道北が 33.3、 道東はちょっと低いですけどね、十勝が 35.3 で、紋別が 39.1 ですよね。災害復旧事業とかですね、そういうその公共事業をやってるところはですね、まあ、景況感高いんですね。東北は仙台のあるところは低いですよね、26。それから車の量産工場とかあるようなところですね、もうちょっと内陸はさらに低いですよね。しかし福島は 37.7 でしょ。これ原発関連の、原発関連の公共事業が依然活発ですよね。それから東北地方全体やっぱり災害もありましたから、公共事業活発で、数字はこっちがいいですよね。関東地方、これ民需中心ですよね、全然ダメですね。数字は決してそんなに高くないですね。その房総半島の南側はですね、去年の台風で大被害を受けたんで、まあ、こっちはその復旧事業が入ってますから、それで高いんでしょうね。あと民需経済の都心とかなんかは非常に、そういう意味で言いましたら、なんて全然冴えないって言うんでしょうかね。他から見れば、公共事業主体のところから見ればですね、非常にこう低い数字であることが分かりますよね。まあそれがこの関東圏で、でそれから中部に行きますとですね、中部も全然冴えないですね。まあ民需経済ですね、名古屋がありますから、あとは製造業でしょう。浜松の方から含めて東海ですね、浜松の方から製造業ありますけど全然冴えないですよね。自動車、航空、防衛、いずれも製造業は今非常に不振ですよね。近畿、まあ、京都、大阪ですね、全然冴えないですね。やっぱ民主経済全然振るわないですね。それから九州、ここは災害が多かったですから、災害復旧工事入ってるところは数字上がってます。まあ、福岡県なんかも災害多かったですからね。でもまあ基本的にはその災害関係なんでしょうね。四国もそうですね、災害復旧工事とか入ってるところは高いんだけど、そうでもないと。で、これ私はですね、非常に興味深いものを感じますのはね、昭和の田中角栄以降ですね、日本はその財政資金を運営において地方振興ということを非常に重視したんですね。大都市は民需でいけると、民需および輸出ですよ。大都市圏は民需と輸出でいけるから、財政はむしろ地方を振興しようと。で、地方を振興して、まあ、東京との格差をなくすと、縮めると、これがその大きな政府の方向性だったと思うんですね。ところがですね、やっぱりこの小泉内閣ですわ、平成のあの頃から、地方の予算を切って、むしろ財政は都心に一極集中させると、大都市一極集中させるという方向に変わるわけです。今安倍内閣も清和会でありますが、これが清和会の政治ですね。清和会というのはもう大都市利権でありますから、 だって電通だってリクルートだって、パソナだって東京の会社で地方や個人を搾取して生きてる会社でしょう。しかもそれが政商ですよ、政治とするんで。だからその清和会、小泉内閣以降の清和会っていうのは政治と政商がつるんでね、地方と個人を搾取するというそういう構造の上に乗っかってるわけですよ。ですから逆に言いますとですね、やっぱり景気がいいのは大都市圏と、それから輸出やってるところだったと思うんですね。地方はもうひどい一方で、で大都市圏と地方がやっぱりものすごく景気がいい、大都市圏と輸出やってるところが景気がいいという方向だったと思うんだけども、これ明らかにですね違いますよね。これを見てる限り、この県域別景気動向指数を見るとそれ明らかに違いますよね。もうすでにこの春の段階でニューヨークとか欧米が3月にロックダウンしたでしょ。あの段階でもオリンピックは無理だってことはっきりしたわけですよ。欧米がロックダウンするぐらいの段階だから、その翌年のオリンピックなんてありえなかったわけですよね。だからもう今年3月の段階で本当はオリンピックもうダメってはっきりしたわけで、でその段階で巨額の不良債権が東京に生まれたわけですよ。先行投資が全部水の泡になったわけですよ、オリンピックに関するね。オリンピックの直接の事業だけじゃなくて、オリンピックに歩調を合わせたその先行事業が全部水の泡、不良債権の化したわけですよ。それからあと輸出がそうだよね、輸出が止まっちゃったんですよ。輸出に関する先行事業も全部水の泡と化したわけでありますよ。であとはそれこそコロナの進展とともにですね、経済止まってきちゃったでしょ。だからこれもいろんなところで設備が余ってきちゃって、これも全部先行投資が不良債権の化してるわけですよ。でその後ろ側には金融の不良債権がついてるわけですよ。不可動資産であることがはっきりしたものに必ず後ろに金融がついてますから、投資家なり銀行が金貸してるわけだから、投資してるわけだから、それが不意になるわけですよ。それが減損してるわけですよ。金融にも巨額の不良債権が生まれたわけですよ。そうするともうこれ大都市なんてところは、輸出産業主体はその重荷がすごいんですよ。平成のデフレもそうでしたけども、バブル崩壊のその重荷を一身に背負ってるわけ。要するに清和会がやったそのバブルは大都市でありましたから、大都市利権だから、バブルは大都市に集中してるんですよ。むしろ地方はそんなバブルになるような投資なんかなかったんですよ。まあ残念ながらね、災害がひどくて災害復旧工事に今追われてね、住民の皆さんも本当大変なんだけども、いわゆる清和会が作ったオリンピックだとかそういう関係のバブルだとか、あとね輸出をどんどんやろうみたいな、そういうなんか、バブルは地方にはあまり来てなかったんですね。やっぱり地域は工業主体とか、あとそれから大都市に限られたんですよ。だからこれは言ってみれば清和会バブルですよね。清和会バブルの崩壊っていうことは、清和会が一番投資したところがやられるわけで、やっぱ大都市圏ですよ。やっぱり大都市から逃げるのは賢明ですよ。ろくなことはないですよ。さっきのね、イザナミの世界で、黄泉の国のイザナミの世界ですよ。これ立て直そうつったって、要するにもう私利私欲丸出しの話だね。だから今回のウイルスをめぐるですね、まあ、官邸の様子がよく新聞載るじゃないですか。専門家こう言ったんだけどね、経済優先でああしたこうしたと、みんな呆れ返っちゃってますよね。あれまさにあの古事記の話じゃないの、イザナミとね、それからその黄泉の国の連中の話聞いてて、宇治が分かり、宇治が高り、イカズチの神がたかっていたと。で本来それは見えちゃいけないんだけども、絶対見せないはずなのがリークされるわけですよ。リークされてみんながするとふざけたことを言うなと、国会なんか開くもんかとね、それから赤木さんの件も含めてですね、安倍晋三も国会出てから最初の質問は森友事件だからね、そんなもの絶対言わないと、答えないと出てこないでしょ。まああんな感じでですね、本当のことバレるとどうしようもないと。でそれぐらいもうこういうところは利権屋たちのですね、要するに全部利権屋たちの巣窟ですからね、あの清和会なんていうものは。だからそれがこの東京名古屋大阪のバブル崩壊を立て直すなんてことは逆立ちてもできないわけですよ。逆立ちてもできないわけですよ。だから本当にその黄泉の国は混乱する一方ですよ。早く逃げた方がいいですよ。もうそれは無理だね。それからこれですね、不景気 .com なんですけども、まあ非常にそのすごい悪い数字が並んでるのは皆さんご承知の通りですね。 まあ、各社大赤字 でリストラもかなりあります。まあ、四六はですね、あれだけひどかったからね、まあ、みんな止まっちゃったから、まあ、赤字になるのも、まあ、ある意味では仕方ないと思うんですけども、問題は赤字を切り返す方向性をちゃんと持てているかどうかですよ。さっきのね、帝国データバンクのこの全国の調査見てもですね、基本的には下に落ちない程度って言ってる感じだから、戻らないと、戻らないっていうかね、戻すっていう方向性を何をすればいいかわからない会社が今ほとんどだと思いますね。要するに非常に安易に経営やってたわけですよ。特にここに名前が出てるのは大企業とかね、よくあったのはもう今から20年ぐらい前からですよ。97、8年のね、平成のバブル崩壊の頃からね、まあ大リストラ迫られたでしょ。大リストラの後のこういう大企業っていうのは新しいことは一切やらないと。誰かやっているビジネスに、市場の大きなビジネスに安値で参入すると、それがですね経営になっちゃったんですよ。自分で新しいことは一切やらない、人がやっててすでに大きくなってる市場に安値で参入する。じゃあどうやって安値で参入するっていうと、ただ一つはコストを削減するだけ。だからまず関係会社の技術を盗む、それから中国はじめ労働費の安いところに移転する。あと国内はどんどん要するに搾取を強めてね、非正規労働者を増やすと、ひたすらコストを下げることだけなんですよ。でもそれ20年やっちゃってると、もう会社の上から下までそれが経営だっていう人が集まっちゃってるわけね。と今みたいに何か新しいことやらないと未来が開けないって時に、何かできる人がもういな残ってないんだよね。それは凄まじい状況だと思いますね。だからもうこれもですね、さっきのイザナミの読みの国の話だよ。だから今ね、皆さんの想像してみたら、実際見てみるといいんですよ。ものすごい大赤字だと、まあ白くはしょうがないね。でその後ですね、じゃあどうするんだって時に、いやそのもう私利私欲丸出し、それから責任逃れ丸出しで、めちゃくちゃなこと言い出して何の対策も決まらない会議やってる会社は、古事記に出てる通りです。もう終わりじゃない、でだからやっぱその先どうするか今日後半でお話しますけどね、まあ、そこはだから今見極め時ですよ。過去20年間のデタラメ経営のスケが全部出てるとこだから、まあ、そこは見極め時でね、消えるものは消えて次に行くんだというふうに考えたらいいと、それはもうダメだと思いますよ。それから先ほどのこの資料でありますが、海外なんですけども、アメリカでは借家人の立ち退き請求が本格化していて、これが実は今回の恐慌の最大のポイントなんですね。実はこれは本当はアメリカだけの問題じゃないんです、コロナで時計が止まったわけです、経済活動がね。今の経済っていうのは時間の関数ですよね。ですからその時間が止まる、時計を止めたら経済は止まっちゃいます。それはまるでですね、自転してる地球の自転を突然止めちゃったみたいなもんですよね。地球の自転が突然止まったら全てが崩壊しますよね。実は今の経済ってそうなんですよ。タイムイズマネーと言いまして、でお金は1秒たりとも眠らないっていう原則で、必ずそのお金はお金を生むように動いてるのが今の経済なんですね。でその結果としてですね、時計が止まっちゃって経済ロックダウンされましたから、その間に莫大な金額の未払い利子、未払い金利と未払い、それから賃借料が生まれたわけですよ。未払い家賃だね、未払い金利、未払い家賃が大量に生まれたと。ところがその間は仕事してないわけですよ。だから払えないわけですよ。じゃあ誰が払うのっていうと、誰の責任になるのって、コロナの責任だよね。自然災害ですよね。自然災害っていうと、じゃあ保険でいいのっていうと、そんな全部カバーできる保険なんかないわけでありますよ。そうするとじゃあそのツケは誰が払うのかと、国が払うのか、債務者が払うのか、債権者がね払うのか、それ債権者がそれを諦めてね自分の損として受け入れるのか、そのまさに醜い対決ですよ。まさに黄泉の国のイザナミのね、宇治が湧いてるような話し合いが今どんどん進んでるんですよ。それで、アメリカの連邦政府の方もね、まあ議会がですね、まあ動きませんので、連邦政府の立ち退き猶予が7月の24日で終わったんです。 で、州や市によってはね、お金のある州や市は独自の猶予令をね、来年までやってるんですけども、そうでないところ、特にお金のないところですよね、は、立ち退き請求が本格化していて、もうウイルスの感染ひどいところを持ってきて、路頭に迷う人が続出なんていう最悪の状況になり始めていて、これは金融の問題と同時に政治の問題なんですね。で、同じことはこれから世界中で出てくるはずです。中国なんかも前から出てきてるんですよね、これ。あまりその中国は情報を隠するから出てこないんだけども、まあ話は前から漏れ伝わってきてるところですよ、それはね。大きなその対決が起きてるんですね、中国もね。で、これが出てくると、経済は本物のバブル崩壊現象になります。要するにこれ完全なバブル崩壊なんですよ。債務バブルの崩壊ですよね。債務が払えないという問題になってきます。債務バブルの崩壊で当然投げ売りになってきます。資産は投げ売りで、国の赤字は天井知らずということで、まあそれは本物の恐慌ですよね。恐慌も本格的に進化し始めます。で、政治も大体持たなくなります。まあトランプが言ってる、他の大統領ができなかったことを俺がやるというその最後の一言ね。だからもう自分も、まあもう会えないかもしれないけども、まあこれ最後に一つやるぞと、まあ何をやるのかは分かりませんけども、とにかく大金持ちと戦うという大統領が出てきたことは間違いないですね。まあトランプってよくね、大金持ちのためと言われますが、私なんか見ててもあまあそうは見えないですね。オバマ時代とかで本当になんかそのね、自分で小金を稼ごうと思う安倍内閣みたいな連中ばっか集まってたよね。だからオバマ政権っていうのは自分の金儲け好きなやつばっかり集めて、で政府にしてましたよね。で、トランプ政権ってあんまり自分の金儲けにそんな終身熱心なやつってあんまりいないんじゃないかと思うんですよね。そういう金の匂いがしない政権に私は見えるんですよね、あれね。で、むしろ反対にそのために大金持ちたちが懐柔できないんだと思うんだな。大金持ちたちが、おい、俺の負け目やるからお前苦労しろにしろよと言ってまで動かないんじゃないかと思うんですよ。いや、安倍内閣だとかオバマの時はそんな話ばっかだよね。利権の分け前に預かれるんなら何でもしますよみたいな連中が宇治のように湧いてきて、でハエのようにたかってきてましたよね。いや、もうそういうのは見ないですよね、今の政権ね。だからこの、まあ、大局面どうするかですよ。まあ1929年から始まる大恐慌の時もね、あの時も住宅ローンを払えない人たちが大量に家を失うという事態に立ち至って、そこでそのアメリカのね、ニューディールが出てきて、ニューディール政策になってそれを救済していくわけでありますが、まあだからそれをやったルーズベルト大統領は大金持ちを丸焼きにして毎日、ホワイトハウスで食べてると言われたぐらいでありますけども、まあどんな風になりますかね。絶対絶命の局面にアメリカ入ってきたんで、まあ、今後の動向は、まあ、ちょっと本当に注目に値しますね。それから相場でありますけども、個人とファンドが高値を買い上がった株式相場の行方とドル安ということで、まあこれは前から申し上げている通りですよね。まずこれをご覧いただきたいんですが、これは FRB のですね、資産の残高ですね。コロナの前が FRB の財産って4兆2000億ドル程度ですね。で、コロナのロックダウンが3月から始まりましたからずーんと増えて、ピークが6月の上旬ですね、6月の3日とか、7兆2000億ドル。だから3兆ドル増やしたんですよ。4ヶ月間で。これも大したもんだね。3、4、5、6の4ヶ月間で3兆ドルも資産を増やして、だから3兆ドルの資金を相場に供給したんですね。市場に。でももうほら資産減らしてるじゃないですか。だから6月の頭以降どんどん上がってるのは個人やファンドは買ってるわけで、まあ高値は個人やファンドに全部買ってもらったと。で、関係者は売り抜けたと。売り抜けたっていうか、そこは買わないと。だから売ったっても人たちはいるんでしょうね。またいつものように個人とファンドが騙されて、この相場も終わりと。いつものポーリということなんですが、この後ですね、また大暴落すると買うかもしれませんが、問題はドルが持つかどうかですね。今回ドル安が進みましたね。とにかくトランプドル安ってのもありますからね。このドル安はやっぱかなり強烈だったと思うんですよね。ちょっとグラフ見てみますけども、これが今回のトランプドル安ですよね。3月からねドーンときましたけどね。これはアメリカドルインデックスっていうやつで、上が 上がドル高で下がドル安ですね。まあこれがドーンと落ちてきてますよね。まあどこまで行くんでしょうかね。まあ政治の混乱というよりも私はやっぱ財政ではないかと思うんですね。赤字出しすぎちゃっていよいよドル焦げてきたんじゃないかと思うんです。でもそれにしてもね、この FRB の財産のグラフってのは本当にね興味深いんですよ。ちょっと長く撮りますがね、2003年ぐらいから FRB の資産残高のグラフを撮りますがね、2008年のリーマンショックぐらいまでは FRB の財産って1兆ドル下回ってんですよ。せいぜい9000億ドル程度ですよね。これ1兆ドルいってね、まあちょっと丸めて1兆ドルとしてもですね、リーマンショックでそれが2兆ドルになるんですわ。だからリーマンショックすごかったんですね。 FRB の財産が2倍になるぐらいの大混乱だったんです。普通だったらそこで混乱し静まったらまたこれが元に戻っていいはずですよね。リーマンの時に出した金は経済の自律的回復によって元に戻していいはずですね。 FRB が一方的に買って、でその後民間の経済が今度持ち直してきたら民間に財産売って、で FRB の財産元に戻すのが普通のオペレーションですよね。ところがそうはなってないの。2兆ドルになるんですが、それがさらに増え出すんですよ。2011年になると今度それ3兆ドルになるんです。これなんでなんです、これなんで3兆ドルまで増えるんです。でそれは今度2014年になると4兆5千億ドルまで増えるんですよ。でこの頃になるで 4兆5千億ドルぐらいで横ばいなんですね。でこの頃になると日銀がどんどん資産を買ってんですよ。日銀は黒田総裁のもとで500兆円資産増やしてますよね。日銀は黒田総裁のもとで500兆円資産増やしてますね。2012年の末に安倍内閣できたが2013年ぐらいからでしょ。13年度ぐらいからですか、日銀はね、黒田体制っていうのは500兆円も資産、5兆ドルも資産増やしてるんですよ。だからこの時もそうで、 FRB はね高値は買わないと、日銀に買わしたということですね。さっきの株と同じよ、一番高値は日銀、 FRB は買わないと、トロイやつに一番高値を買わせる。日銀が買って5兆ドルで買ったわけよ。だからこれは4兆5千億ドルだから、これ日銀の5兆ドル出すとですね、どこに行くかというとですね、ここまで行くわけね。すごいよね。こんなに資産積み上げてこれ全部金出したわけですよ。 FRB 日銀出すとここまで行っちゃうでしょ。すごいよね。でそれをだから2015年以降ってのは猛烈ですよ。でそれがこうトランプ大統領になって減らしてきますよね。そうな、株落っこってきたんでまたちょっと買ったと。で今回のコロナで4兆2000億円がですね、まあ7兆に3兆ドルを増やしたわけですな。こういうのを見るとですね、もう FRB が金を抜いたら何にもないってことわかるでしょう。普通はですね、相場をね暴落したところを支えたら FRB の資産は元に戻すんですよ。民間が次買ってくれるから。ところがこれ見ると明らかに誰も買ってくれないのに、 FRB 以外に、 FRB や日銀以外に買い手がいないってことでしょ。 FRB や日銀以外に買い手がいないから、 FRB や日銀が買ったものを売ったら暴落しまうだけだから、しょうがないから買い増しするしかなかったんでしょ。だからこれ私前から言ってるじゃないですか、もう2008年に全部終わっちゃってますよと。ここでもはっきり見えてますよね。要するに国際金融市場は2008年のリーマンショックで本当に全部終わっちゃってるんですよ。だからあとは中央銀行のマネーサプライだけで本当に動いてるんですって、はっきりわかるでしょ。だから金抜けないんですよ。抜いたら暴落しちゃうからね。個人や、ね、ファンドに高値買わせるったって知れてるんですよ。知れてて所詮はね自分のその金儲けでやってんだから、損すれば最後は、まあ、買えなくなって一瞬で終わりでしょ。こんなもん経済の再生なんかならないですよ。個人やファンの金か株買ったってね。だ結局だからもう次の本格的な買い手がいないのよ。で株もなんか見てると本当そうでね、まあ、今回のその3月以降の金融市場ってのは大変なことになったわけですよ。まず第一に経済止まって、さっき言ったように時は金なり、タイムイズマネーの世界で時計を止めちゃうというのは自転している地球の自転を無理やり止めるみたいなものだから、もうそれはほとんど死ぬみたいな話なわけですよ。でもうそれはもう現金を配る以外に方法がなかったわけです。で最初からやったことはね、まず個人には現金配ります。中小企業にも現金配ります。これは日本も世界もやったでしょ。 で、アメリカの場合はですね、中堅以上の会社は社債を発行してもらって、これを FRB が今買ってるんです。社債を発行するっていうのはですね、しかし信用力がある程度ないとできないんですよね。信用力がある程度ないと、もちろん無担保ですから、社債の発行できないんで、そうするとナスダックの会社とかですね、はっきり言って財産らしい財産つったら、なんつうの、株価ぐらいしかない会社たくさんあるじゃないですか。まあ大きい会社も小さい会社もありますがね、ナスダックはね。要するに、まあなんて言いますかね、未来があるからみんなね、やってるみたいなもんで、その、未来にかけてるみたいなところがあってね、今の会社の財産って言ったら、高値を続ける株価以外に何もないっていう会社は珍しくないですよね。で、そういう会社が社債発行したらね、すごい金利が高くなるわけですよ。社債ってのはやっぱりですね、財務状況の悪い会社っていうのは、それはすごくその社債って不利な条件になりますから、金利上がりますから。財務状況が不利でも、未来が明るい会社と思われると株が上がりますよね。まあテスラみたいな会社がそうなのかな。で、そういう会社を救おうと思ったら株価以外に方法があると思います？株価釣り上げる以外に、ああいう会社を救う方法があると思いますか、皆さん。社債なんかやったらろくなことないしね。100万円、200万円渡したって、経営支えられませんからね。だからやっぱ株価みんなで持ち上げたんですよ、これ。で、終わりにするには忍びないわけでしょ。すなわち未来を作るってことやってるから、今のね、資金が止まって終わりじゃね、未来がなくなっちゃうと。映画がですね、せっかく未来はこんな素晴らしい未来がなんだということで、みんなで一生懸命映画見てたんだと。ところが停電で映画消えたら真っ暗闇だと。今何にもないんだから、未来のこと言ってやってんだから、だからこの映画館の映画は消せないんで株を持ち上げてたというのが、まあ本当の実態ですよね。で、 FRB はさっさと、しかしね、それは映画だから実態ができるかどうかはこの先次第で、まあ世界経済不景気だし、人々の価値観も変わってて、火の文明もさ、やりすぎは終わりだから、大抵は一回消えるんだよね。一回消えて全くやり直しなんだよ。本当に確実に儲かるんなら FRB も含めては絶対ここでですね、人に買わさないで自分で買いますよ。本当に大金持ちは FRB がね、本当にこれはね、いけると思ってたんで、どうして個人やね、ファンドに買わせますか。全部自分たちで買いますよ。あいつら欲深いんだから。それを適当なところでですね、買いをやめてね、あと日銀に買わせるだとかね、個人やファンドに買わせるってのはこれダメだって分かってるからですよ。本当にいいと思ったら絶対人に買わせませんから。まあそんな感じだよな。で、だからこんなのもですね、まあ歌方の話ですよ。で、コモディティ見るとですね、金が上がってますよね。昔からそうなんだけど、ドル安になると金が上がりますよね。これはやっぱりなんかみんな気がついたんでしょ、騙されたと気がついたんだと思うんですよ。どうも騙されたと、ワクチンにも騙されたと、 FRB にも騙されたと、どうも自分たちババ掴んだらしいと気がついたんじゃないの。ドルも安くなっていく一方だし、株価ももたもたし始めたと。で、もう元に戻れないと、上に逃げるしかないと。上に逃げるんでみんな金に集まったというとことだと思うけどね、これね、で、やっぱり資金繰りの時に暴落しますからね、金ってね。こういうね、資金繰りの時にね、まあ上に逃げたって下から引いたかれたらそれっきりだわな。まあ相場は阿鼻叫喚ですよ。で、油ですけどもね、油も大暴落してマイナスになってからプラスで戻ってます。40ドルがそこそこですね。エコノミスト紙も載ってたけど、もう油、アラブの国々は帳尻が合わないっていう記事が載ってましたよね。世界の油関係の投資は止まっちゃって、ね、アラブ諸国はもう帳尻が合わないなんて記事がエコノミストに載ってましたよね、最近のやつね。まあそうでしょうな。40ドルでもちょっと採算合わないんでしょうね。油はだからまたどっかで投げ売り始まりますね。だから穀物はですね、私やっぱり今すごい余っちゃってんだ、大変なんだと思うんですよ。これ小麦でありますけどもね、あ、ごめんなさい、これは大豆でありますけども、5年間で見ると大豆の相場かなり暴落してますよね。で、長期で見てもですね、大豆ってものすごい高い時期が今終わりつつあるんですよね。ものすごく高騰した時期が今終わりつつあって、大豆ですよ、これものすごい今の倍ぐらい値段してたんですね、ピーク時はね、大豆がね。やっぱそこには戻らない。そうするとこの間に大豆が値上がりするってんで、耕作地広げたりしたところが不良債権で残っちゃってるはずですよね。やっぱりなんか期待したほど大豆の需要は増えなかったってことなんでしょうかね。 それから小麦ですね。小麦もちょっと長く見るとですね、これもやっぱり一番高い時期は終わってる感じがするんですね。一番高い時期は今の倍以上あったんですね、これ小麦の値段ね。で、これリーマンショックの手前ですよね。でももうその半分以下ですよね。やっぱり一番高い時期は終わっちゃってて、やっぱりコモディティはデフレじゃないですかね。コモディティはデフレの時代に入っちゃったんじゃないかと思うんですね。まあこんな感じで相場をこう見ておりましてもですね、まあ二番底でありますから、まあ基本的には下がる方向で、まあ最後だから買い上がっちゃった連中はどうするかですね。ですから私はそういうことを含めてですね、今年後半は急激な経済の収縮が起きるんじゃないかなという気がしてます。特にそのまあこの秋一回来ますけども、本当にこの冬以降どういう形になるかですよね。まあウイルス空振りで終わってくれればこんなありがたいことはないんだけども、まあ変異しますからね、ウイルスね。毒性の強いやつで死亡率の高いやつが来たらもう大変なことになりますよ、この冬以降はね。まあ可能性はまだ消せないんでですね、そうするとやっぱり、まあこの秋以降経済については楽観はできないですね。それから政治なんですけども、やはり誰にどう聞いても安倍内閣は終わり、安倍氏は終わりですね。で、新聞紙とか新聞っていうのも雑誌だな、いろんな雑誌、右翼の雑誌なんかでは菅を立てようという名前が話がよく出てますよね。要するに安倍友って本当にひどい連中で、要するに安倍の終わりで安倍を支えようなんて一人もいないんだね、あれね。身を挺して安倍を守ろうなんてね、あいつの白虎隊みたいなやつは一人もいないんだね、あれね。みんな自分のことだけ考えていて、で誰だったら自分の利権を守ってくれるか。役所もですね、なんだかんだ言って利権の塊ですからね。安倍内閣で役所なんてのは利権の塊になったから、やっぱり自分たちの利権を誰が守ってくれるかっていうと、やっぱ菅しかいないんだね。菅しかいなくて、で二階はもともと安倍と会わないんだけども、まあ二階が菅とついたでしょ。で甘利と安倍がだから取り残された感じになってるのかな。で菅で行こうってんだけども、いや実はもう一人どうしてもやりたい人がいるんですよ。それが麻生なんですよ。今回もそうですよ。もう雑誌なんかでね、二階と菅でも決まりみたいな記事が並ぶとですね、いや次は麻生だって話が出てくるんですよ。麻生で決まったと。麻生は皇族ですからね。昭和20年も8月15日にね、戦争を負けて翌日から東国の宮さんという皇族が一時、やったでしょ。首相ね、麻生も皇族なんですよ、あれ。本人なんか自慢らしいんだけどね。だからね、もう下々のダメだと、俺は皇族なんだという、ね、雰囲気らしいんですけどね。皇族がですね、どうもね、おやりになりたいと思ってるらしいんですよ。一回ぐらいやってみたいと、もう一回ね、やってみたいと思ってるらしいんです。だから麻生って話もあるんですよ。でしかし、まあこういう清和会はもう根本的に終わりにしてね、石破って話もありますよね。でまあ9月かなと言われてるんですが、まあこればかりは分かりません。まあ仮病を使っていろいろして安倍も逃げ回っておりますがね、安倍友が何しろ解散状態だから、もうね会津の白虎隊みたいにならないの、城を枕に討ち陣なんていう話と正反対なのが今のね安倍友。もう自分のことだけ、安倍でダメなら誰が俺の金を守ってくれるみたいな、もうみんなそんな感じね。あの有名な秘書官もですね、自分はいかに菅と近いかをね、人前でね、臆面もなくですね、自慢してみたりね。まあひどいもんだね。安倍友は解散状態です。これ満州の最後と同じじゃないかな。まさに利権の巣窟、あらゆる利権屋が潜り込んでた満州の最後と全く同じだね。誰一人それを命を呈して守ろうとしない、真っ先に逃げ出したでしょ。満州国って本当に真っ先にみんな逃げ出したんですよ、ソ連が攻めてくるって言うんで。で岸なんか昭和19年に全部財産持って逃げちゃったからね、全く今同じように見えますね。なるほど、右往の衆の集まった組織なるものは一旦廃色濃厚となったら、その崩れ方たるいは運産無償と言わんばかりという状況ですね。まあそれが今の安倍内閣ですよ。まあ自民党も似たようなもんかもしれませんがね。でアメリカの方も秋の大統領選に向けて政治変動が激化してますね。 まあ、大統領選挙も実はいろんな要素があるんですけどもね、まずちょっとこれをご覧いただきたいんですが、これは実はギャラップ社の世論調査です。まあ、有名なギャラップですね。歴代大統領、それから議会の支持率をずっと調査してるんですが、トランプって興味深いんですよ。トランプ政権の支持率、不支持率って、始まった時からほとんど変わってないんですよ。これが不支持ですね。で、こっちが支持なんですよ。で、このコロナ騒ぎではやっぱり危機が募りましたから、やっぱり支持率上がってるんですね。で、不支持率は下がったと。で、それが元戻ってるんですね。だからこのトランプの支持率は、あれ変わっていないんですね。面白いですね。で、ですから今回もね、まあトランプ岩盤支持数は結構いるんです。で、バイデンの方ははっきり言って人気がないんですよ。トランプが嫌だからバイデンって話はあるんだけど、バイデンの個人的な魅力なんか誰にどう聞いても、見ても聞いたこともどっからも出てこないですね。で、あれが今の大金持ちの現実なんです。バイデン以外にも他にいるじゃないか。サンダースはどうだ。それから、エリザベス・ウォーレンはどうだ。いや、あれは大金持ちの利権を守ってくれないからダメなんですよ。要するに大金持ちたちはね、偽善者でないと話にならないわけ。偽善をやってくれる人でないと自分たちの意見守れないわけ。表向けには世のため、人のため、民のためって言いながら、自分たちの大金持ちの意見を守ってくれる。この偽善を堂々とできる人でないと、後者として選べないわけですよ。ところがその偽善者がもはやいないんだね。アメリカの大統領として、ね、偽善を振りまいて、表向きは世のため、人のため、民のため、本当のことは金持ちのためってやってくれる候補者をもはや選ぶことができない状態に陥ってるんですね。これが本質ですよ。すごいね。そこまで来たね。で、ですから今回の大統領選挙は非常に興味深い展開になりますね。でも同時にね、立ち退きがどんどん増えますとね、あれ住所を失うでしょう。投票権なくなっちゃうんだよ。あれもひどいもんだね。投票権なくなっちゃうの。大混乱じゃないですか。で、郵送なんてあれはまたどうせ不正が入り込むだろうしね。で、だから私どう考えても、私だけじゃないと思うんですけども、アメリカの政治はもう一つに戻ることはありえないですよね。その大統領選挙に向けてどっちが勝ったって大混乱ですよ。政治変動はもう終わりが見えなくなってきたんじゃないですかね。このままだから共和党、それから民主党もなく、アメリカ全土はバラバラになってくるんじゃないんでしょうかね。それから中国も同じですね。習近平と中国共産党は完全に追い詰められています。で、共産党の状況はまあ人づていろいろ聞こえてきますけどもね、例えばその香港にいろんな昔からメディアがありますよね。香港メディア、これは何種もありますよ。中国本土の情勢を伝える香港メディアって何種もあって、まあ、そういうのを見てると大体わかりますね。やっぱりそのトランプにも相当強烈に追い詰められてるでしょ。だからトランプは今年末には台湾と国交を回復する予定だってニュースももう流れてますよね。まあ、本当やるかもしれませんね。まあそんなこともあって、だから台湾と国交を回復するってことは北京と国交を断絶するって意味で、70年代の米中国交回復以前に戻しちゃう。すなわち、中国の人民元をアメリカドルと打艦できるドルから、習近平の子供銀行券に戻しちゃう。このオペレーションやるわけですよね。まあこれが多分共産党をひっくり返す最大のテコですよね。一番な被害が少なくて、戦争しないでその最大のテコで、まあそれに向けて今、どんどんやってますよね。トランプはだから大統領になって最初に電話したのが台湾の総統だったでしょ。最初に行ったのが CIA だったでしょ。台湾と手を組むと。それから CIA を潰すと。そのなんか表現ですよね。そもそもね、さっきのドルの話もね、私はね、ケネディを意識してんじゃないかと思うんだよね、トランプって。ケネディ大統領っていう人はですね、アメリカドルを外国人が使うことをすごく嫌がって、同時にアメリカ人が外国に行くことも、外国に投資することも嫌がった大統領なんですよ。ドル安に向かってますがね、結局これも言えるところは、アメリカドルをですね、世界から退場させようとしてると思うんだよね。要するにね、米中が共に組んでることによって過去経済へ回ってきたわけですよ。米中蜜月の上に全て世界経済と政治を乗っかってたわけ。 だから米中の政治の対立ってのは、まあ私に言わせれば予算獲得闘争みたいなもんでね、それは米中本気で戦争したら今のトランプと習近平の関係だから金持ちが一番損するんですよ。米中対決して一番損するのは金持ちですよ。だから米中対決なんて所詮はゲームですよ、あんなものはね。米中は協力してで途中でね対決みたいなことをやって予算を分取るわけですよ。アメリカも中国もそれから日本みたいなカモから金を分取るね、その三段があの米中対決ですよね。本当に対決それをさせたのは今回のトランプで、で軍事じゃなくて金で行ったんですよ。要するに中国は金の国だから。これロシアは違いますよね。ロシアは本当に力の国だよね。だからロシアに金は通用しませんよ。反対に中国はあれは力の国じゃなくて金の国ですよ。で金が全てですよ、あの国はね。だから金で攻めるのが一番いいですわ。でケネディはですね、利子並行税って入れましたでしょ。利子並行税ってものを入れてアメリカへの投資が不利になる、それからアメリカ人は海外に投資しなくてもいいようなシステムを作って政府紙幣発行しましたよね、ケネディってね。どうも私はねあの路線じゃないかと思うんです。でそれからケネディは CIA と対決して結局殺されちゃったですよね。だからトランプをっていうのはやっぱり同じことをやろうとしてんじゃないかと思うんですよ。そのケネディができなかったことをね、トランプやろうとしてんじゃないかと思うんですよ。でこれがだから初めから私は最初の4年間でやり通した気だったんじゃないかと思うんだよね。金持ち大金持ちを敵に回すわけだから、今回イメージ君もトランプは公園で言ったみたいにね、2期目なんかどうなるか分かんないわけですよ。だから1期目でね意義のね止めないとやばいわけだよ。ケネディみたいになっちゃうわけだよ。だからなんか私はいろいろ本当に奥の手出してくんじゃないかなと思うんですね。で実はそのケネディがですね利子並行税を出してアメリカのドルを引き取ったと、すなわちそのもう世界に使えないドルにしたと、変わってロンドンが台頭してきたんですよ。イギリスのロンドンは当時ユーロダラーって言葉がありましてね、無国籍のドルの市場として世界に再び出てきたんですね。イギリスは賢明でしたね。だからアメリカドルがアメリカ国内のドルに戻った後、国籍のないドル、ユーロドルを扱う拠点として逆に世界にどんどんその影響力を伸ばしたのがイギリスのロンドンでしたね。だから今一旦ロンドンは店じまいですわね、これで。もうはっきり言ってなんていうかな、イギリスが金融で元戻るとかちょっと考えられないんだけども、やっぱりなんていうか、アメリカドルの世界からももう撤退だし、ユーロドルなんてものはもうね、中国が動かしてるけども、あれもだからもうこれで紙くずでしょ。ドル暴落していけばね、まあ金融は終わったかなとは、まあ正直言って思いますがね、劇的な展開になったなと。ユーロドルの代わりは何か作る可能性ありますよね。すなわち国際決済通貨ですよ。中国共産党もひっくり返った後ってのは何かやっぱり やらなきゃいけませんわね。ですからそのこういうの見てると、まあウイルス問題でもね、習近平はまあとんでもない話わけですよ。武漢がそうですよね。武漢でウイルスが発生してそれを医者が大変だっていうのを弾圧して全部それ隠したの習近平でしたよね。ところがですねウイルスがひどくなっちゃったと、で責任を取ったのが武漢の市長ですよ。習近平はだから武漢の市長に責任を取らせるわけで、ウイルスが収束するしそうになってきたから習近平が言って自分が感染収束したって威張ったわけですよ。こんな悪いやついないですよ。本当にこんな悪いやついませんですよ、習近平ほど。本当にひどいやつで、まあそれは世界が起こるのも当然だね、あいつとんでもないやつだと、まあ中国共産党もひっくり返しちゃえという、なんのさ当然ですな。でこの事件からたくさんの人がアメリカに亡命してますよね。アメリカやオーストラリアに中国共産党のスパイとかね、学者が大量に亡命していて、あれ全部本当のこと言ってんだと思うんですよ。でちゃんと証拠があって、この証拠がオーストラリアにもヨーロッパにも回ってんだと思うんですよ。それでみんなですね公式に中国共産党非難に回ったんじゃないかと思うんですね。まあもうちょっとこれで終わりでしょうね。だから米中共倒れ、まさにその通りになってきたんじゃないですか。しかしまあコロナが終わった後のツケを誰が払うかですね。こうなってくるとですね、付けを払うのは大変ですよ、これは。財政も行き詰まってるし、まあ相当な混乱ですね。 要するに黄泉の国ですよ。もう全部要するに不良債権って黄泉の国の話だから、ね、もう稼働しなくなった資産と帰ってこないっていうのを帰ってこない債権の、もう問題を処理するんだから、もう生きてる債権ではなくて死んだ債権の話ですよ。黄泉の国の話よ、ね、不良債権どうしますか、不良資産どうしますかって、その議論ってまさにその古事記に出てくるね、黄泉の国のイザナミの話の同じじゃない。なんでこうなったんだと、やっぱり火の神だよ、火の神が暴れたからなんですよ。火の神が暴れてイザナミを殺しちゃったんだ、都市分、あの物質文明をね。そういうことでしょう。でこれはもう答えが出ないんで、どうすればいいかっていうと、ドーンと石を置いてこの世界と縁を切っちゃうと。その不良債権付けの世界は終わりにして、終わりにしてから縁を切っちゃうと、こっち来るなってして全くゼロから作り直すとね、石を置いてと。和光同人はやめてね、和光同人はやめて、もうまともな神経の人たちだけでこれから国を作り直すと、まあ、そういうことになるわけね。まあそれが、まあ言ってみれば古事記の世界でしょう。で今回もそうじゃないですか。さあそれで今からですね、まあ、しばらくちょっとあまり動けない時期が半年ぐらいあと続きそうですが、実はこの間が一番大事で、コロナ後の仕込みをしないとダメです。コロナ後の仕込みをしなきゃダメで、コロナで世の中のマイナーとメジャーが大逆転しました。特にですね、私は興味深く思うのは、油があれだけ暴落したのに油を使わないで、これからは再生エネルギー、それから自然エネルギーで行こうっていう勢力が一気に台頭して、でこれがメジャーになったことですよね。でですから何て言いますかね、グリーンっていう言葉ありますね。グリーンとかオーガニック、それからスロー、これがいきなりメジャーに台頭してきたんですよ。オーガニックってことを言えばみんなね、家庭菜園どこでもやってるでしょう。農業はちょっと大変ですけども、自分の庭で何か植えてね、取れたものを食べるだけなら誰でもできるじゃないですか。葉物野菜なんかならね、取れたものを食べる程度のことで済むんであればそれは誰でもできますよね。まあそういうの結構皆さん半分ね楽しんでやってるじゃないですか。それから自転車ですよ。自転車を大事にしようということで、車道を減らして、自転車道を広げたり、設けたり、それから歩道を広げたりってやってますよね。あれは完全にスローライフですよね。スローササエティですよね。で、あと仕事の仕方もアナログデジタルの2本立てで、今までのようにこうなんていうの、ボイラー型の会社っていうんでしょうかね、圧力を高めて猛烈にみんなをこう、まあ、圧力を高めて、で仕事させるような仕事の仕方、まあ今で言えば何ていうんですかね、ブラック労働みたいなのができなくなりましたよね。ですから本当にその何ていうのかな、世の中はもうこれからスローでいこうと。大都市を離れて地方に行く人はすごく多いでしょう。初めに大金持ちが逃げ出して、それから余裕のある人が逃げ出して、今順番に逃げ出してきてますよね。でオーガニックでしょ、それからグリーンですよね。オーガニック、グリーン、それからね、スローっていうのがメジャーになったですよ。だから反対に、今までのその反対、どこまでも火を使って、どこまでも能率を上げて、どこまでも利回り上げるみたいな世界はむしろマイナーになりました。マイナーとメジャーが大転換だから、企業の方向性も大転換しないと。今までのメジャーでやってたところはそのやり方はもうマイナーになっちゃってるから、これからはもっとスローでグリーンでオーガニックな会社を目指さないと。製造業でもそういう人たちから支持される会社にならないとダメですよ。これ相当な価値観の転換がいりますよ。軍需産業、平和産業に転換するぐらいの大きな転換が必要ですよ。戦争に協力してた会社が戦争の協力するってことは、もう軍にね、軍の言うこと聞いてれば仕事になるわけですよ。それは今度はね、一般の人たちに平和で幸せになるための何かを作って提供するわけよ。軍需産業っていうのは戦争に勝つための武器を作って、まあ、それを軍に一方的に導入してるわけでしょ、納入してるわけでしょ。平和産業っていうのは戦争ではない、戦争に勝つためという目標が全く外れて、人々の生活を、人々を幸せにするための何かを作って一般の人たちに売るって言うんだから、これ全然大逆転ですよ。 戦争中はだからそういう民需なんてものはマイナーのマイナーですよ。ね、軍に納入できてないとか、こんなものはですね、マイナーのマイナーですよ。もうメジャーは全部軍需産業なんだから。で、そのメジャーが完全に潰れて、マイナーだけになって、松下さんとか、本田さんとかね、森田さんとか、そういう人たちがマイナーな世界からさ、台頭してきて、今のメジャーになったわけでしょ。この大逆転が今始まってますよ。だからその大逆転に対応して、黄泉の国みたいになっちゃったところはお手上げだから、自分たちで作り直した方が早いって。松下さん、本田さん、森田さんみたいに、要するに自分たちで作り直した方が早いことあります。古事記の言ってる通りで、巨大な岩を置いて、もうそっちと縁切っちゃって、自分たちで始めた方が絶対早いってとこありますって。今だけ金だけ自分だけの人間が改心するってのはなかなか大変ですよ、あれ。うん、表向き改心したのふりしてね、全然そうじゃないことあるからね、自分たちで始めた方が早いですよ。せっかく会社とか人々にいろんな知恵とか能力とかね、ノウハウがあれば、それ生かす道は他にありますから。それからやはり分岐的イノベーションだね。ここでですね、何をなすか前から言ってる分岐的イノベーションですね。これ NSP でもですね、前からご紹介したかと思うんですけども、三輪誠司さんの日本経済再生のディスラプティブイノベーション、分岐的イノベーションについては改めて皆さん勉強されたらいいと思いますよ。これから本当に分岐的イノベーションですね。まあ、ブロックチェーンなんかもそうですね。ブロックチェーンは一つのデータベースでありますが、従来型の集中型データベースに対するあれば、分散型データベースで、あれこそ分岐的イノベーションですよね。AI なんかもそういう部分は結構ありますよね。分岐的イノベーションとして使える部分は結構あるし、あらゆるところ、我々の生活自身も分岐的イノベーションですよね。やっぱりこの分岐的イノベーションで理解してないと、そもそもこれから何をすればいいか多分見えてこないと思いますね。この本も2013年で、当時確か NSP でも紹介したと思うんですよね。それからこの分岐的イノベーションを起こすためには、会社の文化が整ってないと分岐的イノベーションができないんですね。それがこの前川さんですね。再起日本、前川さんには本当に NSP の1月の講演会に来ていただいてお話ししていただきましたから、皆さんの中には前川さんから直接お話を聞かれた方がいらっしゃると思いますね。要するに特に製造業は社内が共同体になってなきゃ絶対できませんよと。ハイテクってものは共同体で、要するに人々の人間関係がちゃんとできてないとそれ絶対できませんよと。逆に日本はやればできますよと。分断されてる会社ではそれはイノベーションできませんよ、ハイテクできませんよとかが書かれてるんですね。だからさっきの話でね、要するにその今だけ金だけ自分だけの人間たちが集まってやったって無理なんですよ。はっきり言ってイノベーションできないの。だから結局ですね、マイナーとメジャーの転換には耐えられないんですよ。でそのまま消えるしかないんです、正直言って。だったら気がついた人は自分たちでいい仲間を募った方が絶対早いですね。社内だって仲間作りようがいろいろあるでしょう、取引先でも含めてね。で、そういうところはこれから成長の主体になってきますから、やっぱりそういうところで、そのまず共同体を作ることですよ。一緒にやっていこうという。共同体を作って、それで、そこで分岐的イノベーションを使って、分岐的イノベーションっていうのはですね、何もね、とてつもない金をかけてイノベーションやるってことではないんですよ。ひょっとした思いつきがとんでもないイノベーションになることが多くて、もちろんそれを広げるためにはすごい投資資金がいるから、それはやっぱり何らかの金融はそれから必要になりますが、最初のところはそうでもないんですね。ちょっとした思いつきと発想の転換で、実はイノベーションというのは決定的なイノベーションが進むことって珍しくないんです。だからそれはですね、金の力ではなくて発想の転換と、あとなんかユーザーフレンドリーなものの考え方が決めるんですよね。だからこれはね、今から本当に面白いし、世界中ね、やっぱりこの分岐的イノベーションをどうやるかで、だからここで本当にこの新しい、これこそ友達ですよ。新しい友達を作らないとね。これから要するに共同体として一緒にやっていける人たちがその友達だから、建前でしかやっていかない人とは友達と言わないですよね。建前ではなくて本心をね、こう見せながら、本音を見せながら話し合いできる人たちが友達で、友達でないとこれから新しい仕事は生まれないと言って、もういい段階に入ったと思いますよ。それからその分岐的イノベーションの一つが、私はこの土中環境だと思うんですね。今この本ものすごく売れてると思います。NSP の対談でもこの間ご登場いただきました、造園家の 高田博臣さんですね。造園業やっておりながら土中環境の整備をずっと仕事しておられましてね、この間本書かれました。もう今コンクリ詰めのですね、コンクリ付けの、まあ、なんて言いますかね、土木のが完全に限界を迎えてますよね。中国の今揚子江なんか今日もなんか大雨予想だよね。あれ本当に三峡ダム崩壊するかもしれませんよね。要するに放水しても放水してもまだ水が溜まっちゃってるんでしょ、あれ水位が上がってるんでしょ。あれそうだよね、だって雨止まらないもんね。放水が間に合わないんでしょ、それ以上に雨溜まってるんでしょ、あれ水が溜まってるんでしょ。そうするとあれ崩壊すると、そうするとダムが最後に崩壊、巨大なダムが崩壊すると何が起きるかっていう、あまり想像したくないことを我々世界中で人たちが見ることになりますよね。やっぱりそれは一つの時代の土木技術の終わりの象徴かもしれませんね。そうした場合にこれこそディスラプティブイノベーションなんですよ。ああやってものすごい金とエネルギーかけて作る、そのなんて言いますかね、土木ではない全く別の方法があるんですね。それは日本古来の方法なんですね。温故知新の方法なんですね。これこそディスラプティブイノベーションで、ですから日本のそのなんて言いますかね、土地利用もディスラプトイノベーションでこれからやり直すことが一番じゃないですか。まあ、そんなことでこういう本もありますから、ぜひ皆さんね、読んでいただいて、できるものは実践されていただいたらね、よろしいかなというふうに思ってるんです。でそんなところで、まあ、コロナ後の仕込みをやりましょうってことですね。日本再生の道しるべは、まあ、今ここに載っておりますけども、 前にもちょっとお話ししました通りで、これはいずれこんな風にまとまっていくだろうと、まあ、私思っている世界なんです。大テーマが品質の国日本の建設、健康平和文化国家日本の再生、健康立国推進の三大柱、ストレスのない職場、病気にならない生活、安心できる社会インフラ。この3つ前から我々言ってましたが、コロナで一気にこれは現実になってきましたね。驚くべきものですね。悪兵排除の五大柱、日本国憲法の遵守、政治の透明化、経営の民主化、教育の自由化、差別の解消、それから経済再生の五大柱、市場原理経済、市場原理主義からの国民の解放、持続可能性の高い経済の構築、果敢な革新と終わりなき改善の浸透、地域経済の振興、相互互恵の世界経済への参加、それからコロナニューディール、土地利用の全面的見直し、デジタルとアナログの日本柱の確立、管理システムの徹底的デジタル化、アナログ能力の再開発による新しい品質の時代、特にこのコロナニューディール、コロナニューディールですね。これはもうコロナが終わったら早速始まります。ですから今から仕組みをしておかないと全く間に合いません。まあ、早ければ来年の春にもコロナは大体こう終わりが見えてくる、まだ完全に終わるのは時間かかるでしょうか、終わりが見えてくる状況でしょうから、早ければ来年の春にはね、まあこれはちょっと今からちゃんと考えておかないと間に合わないという話になると思いますね。まあこんな感じで今月は考えておりますというところで、ご質問をいただいておりますので、最後それをお答えしていこうと思うんですね。人類の文化、文明は密とともに発展してきたと思いますが、今後3密回避が価値ある社会生活の街づくりとなった場合、文化文明の進歩はどのようなところに回るでしょうか。いや、また密に戻ると思いますよ。なんて言いますかね、ウイルスとかこういうの昔からあるわけですよね。で要するにこれもね、私に言わせれば自然災害の一つだから、災害のない時はまた密にみんな暮らしていると思いますよ。で災害が来たら密を回避する、こういう行動を取ると。地震とかですね、雷とか台風も大抵は大した被害ないでしょ。でももしなんかね、来たとなったら、ひどい被害になったら、こうやって避難するとかね、やり方大体決まってんじゃないですか。だからウイルスも同じですよ。まあひどいのが来たとなったら、やり方決まってて3密回避で動けばいいわけよ。でウイルス行っちゃったらまた元に戻るわけですよ。だからその備えをしとけばいいわけね。避難所を設けるみたいな話でね、ウイルスひどいの来た場合には、まあこうやってウイルスの被害を回避すると、そのためのなんか対策や場所や方策を確保しておくと、それさえしとけばいいわけでしょ。備えをしとけばね。だから密のものがなくなるってことはそれはないと思いますよ。2、この中で社内会員の情報共有は進めることができても、今人材育成がなかなか望めない状況にあります。 特に会員同士の新たな出会い、交流、スキルアップ研修をリアル空間で実施できない今、どのような手段がありますでしょうか。バーチャルでいずれはアバター参加で開催とかあるのでしょうか。まあこれはとにかくいろんな方法で、バーチャルでやるしかないですよね。私前から夏には一回動けそうだと申しましたが、一回動けましたよね。で本当はだから ここで全部話し進めておけばよかったと思うんですよね、今後のことをね。もうちょっとまた動けなくなりましたね。 ですからまあしょうがないですから、今オンラインもいろんな方法ありますよね。通信速度が高ければ結構いろんなソフト使えますよね。アバターでもそれはもちろんできますしね。まああといろんなオンライン学習みたいなのもありますし、オンライン研修みたいなのもできますから、まあそれは技術の話でいろんなものありますんでね。もうとにかくウイルス蔓延中は台風が来てる時と同じですよね。台風が来てる時とか放射能が出て外に出られない時と同じで、中にいながらやるしかないんで、まあそれは工夫するしかないということです。それから巷ではスーパーシティ構想が具体化される前段階として、マイクロチップとワクチン接種が強制されると不安と恐怖におののく人が少なくありません。内閣のムーンショット計画はそれらの拡大図ですが、先生がお話しされている抑圧社会やロハスな生活とは正反対です。そのことについてお考えをご聞かせください。これはそうですね、統制しようと思っているんですから。マイクロチップそれからワクチン接種というのは要するに統制ですよね。でももうね、政府に統制の力がないのよ。金もろくに配れなかった政府でしょ。もう何言ったってですね、国民言うこと聞かないですよ。日本もだけじゃなくて、中国やアメリカもヨーロッパもそうですよ。もうだから国民国家は崩壊ですね。だからいろいろ言うんですわ、政策としてね。いやだって日本政府もそうだよ。8月15日戦争を負けるまではね、本土決戦計画は着々と進んでましたからね。実際には準備はできてないんだよ。で上には準備できたってちゃんと報告してるんですから。そのギャップに早速天皇は気がついて、天皇がよく知ってる、元軍人をですね派遣してね、本当のところを全国調べさせてみますから。もう下から大本営から上がってくるね報告は全部嘘なんですよ。こうやって用意ができてうまくいってますなんて嘘なんですよ。天皇が自分でね知り合いの元軍人派遣して調べると全然準備できてないわけよ。そんな程度でありますから。まあね、今回のあれもそうでしょ。マイナンバーもすっかり馬脚を表しちゃいましたよね。使えませんですよね。一発アウトでしたよね、あってね。まあだからこのまま消えていくんだと思いますよ、いろんな政府の勇ましい話はね。それから7月の勉強会の時に、これからは経営は現金主義というのがテーマの一つにあったと思いますが、具体的にもう少し掘り下げてお話しいただけると助かります。現金さえあれば潰れないって意味ですよ。とにかく不良債権多くたって赤字が多くたって資金繰りさえ続けば潰れないってことだから、続けようと思うんであればとにかくキャッシュフローを確保することですね。資金繰りをつけることっていうことがポイントなんです。資金繰りさえつけときゃ潰れませんので、でコロナが終わるまでとにかく生き延びらして、そこでもう一回判断してもいいですよね。全然変わっちゃってるから、完全に浦島太郎だからもう閉めるっていうのか、あるいはなんか方向が見えてきたからそっちでやっていくっていうのか、いずれにしろ今こういう状況で判断つかない場合は資金繰りだけつけとくことが大事ですよ。とやっぱり現金がいいんですよ。それからもう一つはデフレですよね。日本はもう完全にデフレになっちゃってるから、物価下がってきてますでしょ。だからデフレっていうことイコールも現金がね一番パワーあるじゃないですか。キャッシュパワーに、かなうものないですよね。だから当面は現金主義じゃないですか。それからコロナによって亡くなられた方には心からお悔やみ申し上げたいが、世の中はこれによって随分良くなったと思う。例えば株式会社リクシルビバとアークランドの合併でファンドが資金不足で借り入れができなくなって結局直前の時価で決まるとか、航空会社の国有化など当たり前の世の中になりつつあるのは大変に良いことだ。やはり、魅力さんのおかげか、まあそうですね、さっきちょっと申し上げたように本当にこれね非に関係してるんだよね。非と例の悪用のところがねやられてるんですよ。本当に不思議なことですよ。まあ魅力菩薩のいよいよ合唱じゃないですかね。それは私も、なんて言いますか、証拠は挙げられませんがね、こうなんかそんな感じがしますね。ちょっと普通じゃないなと思って見てますが。それからコロナ感染者数拡大にもかかわらず、緊急事態宣言の再発令や 得意の東京アラートについて一切言わなくなった政府や東京都知事にはダブルスタンダードを強く感じますが、その思惑には GoTo トラベル他の経済影響以外に考えられる要素はありそうでしょうか。まあスタンドプレーですよね、あまりよく考えないでスタンドプレーやってんじゃないですか、あの東京都知事はですね。前からそういう節があるんですよね、あの築地の時からも。どうも実際にはあんまり深く考えずにスタンドプレーに走るところがあって、だからそのうちついつも合わなくなるわけですよ。まあ築地もついつも合わなくなって投げ出す形になっちゃったでしょ。どうもコロナもそんな感じがしますよね。まあでもね、選挙で360万票取っちゃってるわけだから、東京都の皆さんがお選びになったね、第一次であるわけでありますよ。まあ東京はやっぱりそういうなんかね、浮ついたもので動いちゃってるわけですよ。だからもうあれ当てにできませんですね、当てにできないね。政府なんかさっき言ったように安倍友がみんな離れ始めてるわけね。安倍友はもうなんかね、危ないと思って離れ始めてるわけだから、まあコロナ対策よりも自分の身の振りの方が今心配なんじゃないですか。で今利権先に利権をね守ってやってる連中にですね背かれたらかなわないから、やっぱりなんか次の選挙もあるしね、総選挙のこともあるから、やっぱり利権屋にですね背かれないように献金もっともらえるように頑張ってるんじゃないですかね。他にこのことあんま考えてるように思えないんですけどね。だから新型コロナウイルスに限った話ではありませんが、人が社会において他者の立場に立つ必要を感じるならば、宇宙内存在の同胞としてウイルスについても同じく他者の立場についてよくよく考える必要がありますね。心が通えれば問題は極度に抑制されるはずです。そうですね、ウイルスにも意思があるんだというふうに考えたときに、地球は一つ、地球って言いますか、世の中は一つだと、あらゆる生命体、あらゆるその世の中は全部有機的につながってんだろうってことは理解できますから、そうすると物事はうまく進みますよね。敵と味方を分けると、人が、ウイルスは人の敵だと、ね、やってるとどこまでも敵対的になっちゃって、なんか本当に大事なことが見えなくなってる可能性ありますよね。人間論ではなかなかうまくいかないんじゃないでしょうか。しかもウイルスコロコロ変わりますからね、ある日突然無害化することもあるわけですね。あれ変異していくから、実に不思議な人たちね、敵も味方もない世界だよねウイルスってね、本当に。まあ、そこまで分かればですね、あまりその方向性において迷うことはないんじゃないかと思うんですがね。それから現代人はウイルスの欲望やコロナ用を感触して、いないように思います。ウイルスは押しのべて戦闘性が高い生き物ですから、そこは慎重に考慮する必要があると思います。 RNA、逆転症という方法の捨て身が変化に対する恐怖を凌駕していることは明らかで、人間の歴史をはるかに超えて優位です。まあそうですよね、ウイルスを甘く見てると偉いことになりますね。はい、それはその通りだと思います。ローマ帝国崩壊の原因の一つにウイルスがあると言われています。一つの文明生命を平気で潰すのがこの怖さです。私は本で読んで知っているので、仕事とスーパーと家の3点往復です。つまり経済はその次です。インフラ維持最小限で良いはずです。こういうものは調べれば分かるものだが、この危機意識のなさは世界の指導者全体にも言えるのでは。まあ危機意識持ってる人は結構いるんですけども、まあ現実に何ができるかというとお手上げなん でお手上げって言えないんで、まあなんか右往左往してるという人が実は多いと思うんですね。でやっぱりあのウイルスは怖いですよね、ですからあのウイルスにあまり触ら暴露しないように、ウイルスに接しないように、接すれば必ず感染するというものではないですからね、まず一つはなんか抵抗力、感染あの抵抗力、免疫力を上げて感染しにくくすることと、それからウイルスにこう触らないようにすること、この2つですよね。徹底した方がいいと思いますよね。からアメリカの大統領選、最後はトランプが勝つと思われますが、もしバイデンが勝った場合、日米関係にどのような影響が出るでしょうか。またその場合、戦争や金融の復活あり得るでしょうか。いやもうトランプがここまでぶっ壊しちゃったから、ものすごい不信感が広がってますよね、国際関係は、トランプが今までの世界協調体制をもう花瓶を落として割るような形でぶっ壊しちゃいましたから、まあ、元に戻らないですね。それからバイデンは仕切れないと思いますね、アメリカの中を。当然共和党の連中はバイデンが勝ちはですね、勝ち認めないと言い出すし、それからやっぱりあらゆるところで邪魔してきますよね。でバイデンにそれを押しとどめる力ないですよ。さっきも言ってるようにバイデンの後ろ側アメリカの大金持ちですよ。 大金持ちは偽善者が出てこないと彼らは守れないんですよ。エプスタインみたいな偽善者が出てこないとね。でやっぱりもう大金持ちの味方になってくれる偽善者っていないじゃないですか、経営者でも何でもね。しかも集まってくるのはそれこそ、自分の金欲しさの利権欲しさの連中ばっかだから、バイデンに何かできるとは思えませんよね。戦争や金融の復活は無理で、戦争や金融は勝手になんか金融屋は勝手にいろいろやるから、むしろ状況は悪くなるんじゃないですか。全てがついつまわなくなっちゃって、まあどの道大混乱だと思いますよ、アメリカもね。だから今後金融経済の大リセットが起きた場合、銀行などの金融機関、 JR 大手国会社など社会的に影響の大きい企業の実質の一時国有化あると思われますが、いかがでしょうか。そうだと思いますね。国有化して潰れないようにつっかえ棒を入れてから、まあ、あの1たす1を1にするぐらいのリストラをするとかね、いう形になるんでしょうね。やっぱり完全に設備過剰ですよ、銀行も JR も航空会社も。今の状況だともう完全に設備過剰だから、設備廃棄しないとこれ元に戻らないですね、経営がね。でもそれ自力で設備廃棄したら潰れちゃうだけだから、国有化してつっかえ棒を入れて、で失業の救済なんかも国が面倒見ないとちょっとなかなか大変ですよね。自力でって言ったら無理だから。だからね、あんなバカな政府じゃね、話にならないわけよ、何もできないからね。まあでもなんかそういう方向にこれから向かっていくんだと思います。習近平と李克強の対立が激しくなっているとの情報がありますが、中国共産党内の権力闘争は今後軍を巻き込んでの権力闘争になっていく可能性がありますが、もう今すでにそうなっているようですよ。あの武漢のですね、1月から2月の武漢のものすごいそのウイルス蔓延の時の状況っていうのは、私の過去のですねツイッターやフェイスブックに全部記録残ってるはずですから、もし時間があったら、ね、見てみたいといいと思います。ウイルスで何が起きるのかっていうのはですね、あの1月2月の武漢に全部私は現れてたんだと思うんですね。その感染の様子からですね、感染で何が起きるのかっていうこと、どこで感染しやすいのかっていうこと、それ政治の権力闘争もあの時起きてるんですね、向こうでね。だから当時の1月2月のね、私のツイッター、フェイスブックをちょっと遡って見ていただくと、あ、なるほど、こういうことが起きるんだなっていうことを見ていただくと分かると思いますが、もう1月2月の段階からすごいですよ、中国の権力闘争は。特に香港の情報誌ね、見てるとそれいくつもありますから、並べてみるのはいいんですね。医師だけど分からないから並べてみる。アメリカから出てくる情報もある、それからドイツあたりから出てくる情報もある。で並べてみるとやっぱさ、相当な権力闘争ですね。まあそれが破局を迎える可能性も、破局は迎えるんじゃないですか。やっぱトランプが全部ぶっ壊したんですよ。今まで中国共産党が潰れなかったのはアメリカと組んでたからですよ。中国共産党の後ろ盾がアメリカの民主党だったからですよ。それから日本だったからですよ。でここをトランプはぶっ潰したわけ。後ろ盾がなくなって最後はアメリカドルという後ろ盾がなくなったら一瞬でもう消滅だよね、中国共産党はね。所詮金だから、所詮金でしかついてこないから今の中国はね。まあその金を全部叩き切っちゃったらそれは終わりじゃないですか。今年はいろいろありそうだと思いますけど。それからコロナも洪水もバッタの大群も、人類が低い意識、エゴ状態から次元上昇できていないために起きていると思います。自然界から人類への真の人らしくあれという目覚めの促し、何かがおかしいと誰でも見える状況のもと意識転換するときは今なのだろう。復興は人としての新意識の復活が軸になり起きるのではと思います。いかがでしょうか。全くそうですね。あのまさに古事記の言ってる世界じゃないかなと私は今回は思いますね。火を使いすぎてると、文明をかえってぶっ壊したと、根元に戻れということだと思いますね。一つの枠にはまったカチコチの線路、価値観、生き方がコロナを入り口としたきっかけで壊れていっていると思います。今までの世界の限界を感じてシステム変更の世界的な動き、ベーシックインカム導入とは進展しているのでしょうか。あくまでも生き方価値観を変え始めている個々の人たちが増加という感じなのでしょうか。制度としても、個人の増加だけじゃなくて制度としても変わってきています。例えばスペインはベーシックインカム導入しましたよね。アメリカでもなんか導入しようって話は結構州レベルで結構出てきています。例えば家賃だけでもね、 ベーシックインカムで補填してあれば全然違うんですよ。個人が住むうちに家賃って一番大きいじゃないですか。特に都会に住むとね、家賃だけでもその政府が面倒を見てやればね、全然楽ですよね、人の生活ってね。いやだからね、その本当にこれからはさっき車道を減らしてね、自転車道を増やすとか、あとエコなエネルギーを使うってことも含めて行政が動き出してますから、やっぱりこれはシステム、世界のシステム変更になってきたなと思いますね。それから中小製造業プラスチック系でのこと、生産量激減の中、経営陣はコロナ禍人員削減を進めています。人は駒の意識、一方世間では仕事消滅時代、個々人が才能開花させ仕事で自立の話が出ています。劣化組織隷属の時代に終焉が強く見える中、自立と共鳴共感のつながりが大事になるのかなと感じます。他重要な大事な要点いかがでしょうか。はい、今そのリストラするだけで会社生き残れるとは思いませんわね。リストラして会社空っぽにして、まあ自分だけキャッシュ掴んで引退するってのは別ですよ。引退するなら別だけども、会社仕事続けようと思ったらリストラだけやってたら続かないですよね。やっぱりそうなってくるとですね、新しいものを作るしかなくて、まずやっぱり仲間作りですね。気の合う仲間を探すことが大事で、気の合う仲間を探すのはむしろですね、リアルよりもデジタルの方が手っ取り早いかもしれませんよ。リアルの人が会うとね、相手が何者かってなかなかわからないこと多いじゃないですか。何考えてるかって。物質系なんかいろんな聞くのも失礼でしょ。逆にデジタルの世界のいろんなところのね、ディスカッションっていうのは、まず思いから来ますから。相手の顔とかね、相手の立場とかよりも、こんな思いだって、こんな考えだっていう思いから先に接触が始まるから、むしろ、感性の合う人とか考えの合う人、理念の合う人を探すのはデジタルの方が早いんですよね。デジタルでコミュニケーションを取ってからご本人に会うと、あ、こういう方だったんですか、かえってね、縁は深くなるような感じがしますよ。だから今とにかくデジタルは使えますから、これを使ってまあ仲間を広げていくと、仲間なくして何も始まらず、さっきのディストラクトイノベーション、だからなんかこう、今まで自分の特技があって、なんかこれからやろうってことだったら、ディストラクトイノベーションはいいですよね。ディストラクトイノベーションはすごく現実的ですよね。と、これをやるには、やっぱり仲間がいりますから、仲間を募るということから始めないとできないんで、今その時期じゃないですかね。それを早く進めることが大事かなと思います。それから今のような激動大変動の時代を、世の中、世界の中、人類の意識が向上し、人類が輝いた波動を発するようになれば、安心調和した、世界が生まれるのではと考えたりすると、人間性に関わる教育の大切さを感じます。人間は意識次第で亀のように輝いたり動物的にもなると聞いたことがあります。きっと品格が大事なんだろうなと。まあそうですね、ここはだから本当にですね、長期的にはやっぱりみんなそういう品格を磨くっていうところがポイントになりますよね。当面は生活や仕事が大忙しで、まあ皆さん大変なんだけども、5年10年のスパンで見たときに品格上げていかないと、やっぱりいい仕事はできないし、やっぱりなかなか生活も仕事も安定しないですよね。さっき言ったように、どうもこれ見てるとですね、金を極端に使うとか、物を極端に振り回すだとか、偽善をですね、振り回すみたいなことがうまくいかないですよね。そうすると品格がもろ出てきますよね。品格を覆い隠すものってなくなっちゃうじゃないですか。そうするとやっぱりね、自分の本当の品格勝負になりますよね、これね。やっぱりそれは日々は大変でも、大変な中で品格を磨いていかないと。会社もそうだよね。品のない仕事する会社って結構世の中あるじゃないですか。あれはなんかこれから不景気になると厳しいと思うな。誰も相手してくれなくなっちゃうんじゃないですか。会社の品格って今すごく大事だと思いますね。まあ、そのあたりこれからですね、やっぱり大事なものが本当にクローズアップされてくると思いますね。預金封鎖の可能性ありますか？もしあるならいつですか？また対策を教えてください。個人法人、今のところですね、預金封鎖するような強烈なことはできないと思いますね。例えば中国なんかもですね、中国ですね、預金封鎖は、どうなんですかね、一応頑張って払ってますよね。接収をしてペイオフはやってるんですよ。接収して一部ペイオフはね、潰れる銀行においてやってるんですが、全部止めちゃうっていうのはやってないですよね。だから破綻銀行と破綻の処理によるペイオフはやってるんだけども、 全部止めちゃうと、ほら、あの昭和21年のね、2月でしか日本がやったような、ああいうのはまだ世界中やってないんじゃないですかね。というのはもう今ですね、オンラインの、ね、支払いもいろいろできるし、仮想通貨もあるし、多通貨をみんな使えるようになってるから、現実的な預金封鎖なんかやるとですね、逆にそれをきっかけにあらゆるとこから金が逃げ出しちゃって大混乱に陥ることが多いですよね。それはなかなか難しい。しかしあるのは、世界の金融システムがもう一回止まることはありえますよね。例えば911事件の時に世界のマーケット一回止まったでしょ。ああいうことはあり得るんだよね。だから預金のお金はまあ銀行が開けば出せるけども、巨大な停電だとか、あるいはなんかその金融システムの閉鎖で銀行がみんな閉まっちゃってるっていうことはありえないとは言えませんですよね。で、そうなってくると、まあある程度手元に現金を置いておくことはちょっと価値あることかもしれませんよね。で、あの日本なんかの場合はですね、まあ為替が強くなっているから、まあそのハイパーデフレだから全ての価値がなくなっちゃうってことはないでしょうけども、今物価がどんどん上がってて、どんどんあの通貨が下がっている国はこれハイパーインフレですよね。特に中国の人民元なんか、例えばトランプがですよ、台湾と国交を回復して北京と国交を切ると、中華人民共和国の人民元を打艦通貨から外すと、アメリカドルと中国人民元の打艦を停止すると、両替停止すると発表したら人民元は大暴落ですよね。その瞬間に中国は見たことも聞いたこともないような、あ、そんなこともないか、モンゴルの大元がそうですね、モンゴル帝国の元は最後ハイパーインフレで終わりますよね。あんな風になる可能性ありますよね。だからそうなったらゴールドしかないですよ。ゴールドの現物しかないね。でもその時はゴールドの現物はむしろ売る人の方が多いでしょうね。結局その大家中の中で人民元で暮らしてるから、人民元で資金繰りつけなきゃならない人たちがその大混乱の中で右往左往するから、むしろ売る方が多いでしょうね。今日の一日の今日の飯を食うために多額の人民元を持ってかなきゃならない人が増えてくるから、それはやっぱり金はまず売られるでしょうね。だから今買ってもしょうがないですよね。まあそんなことで、ですからまあ中長期的には金塊ぐらいしかないですね。であとしかしその個別の銀行ということで言いましたら、まあ今のところはだからみんな救済するしかないんじゃない、封鎖と取り付けに耐えられるような腹の座った経営者だとか政治家とか役人が今いるようには全く見えないですよね、あれね。であるならっていう話ありますが、安倍内閣終わった後の変化はよく見てみるべきですよ。私はね、安倍内閣終わった後多分日銀の黒田も辞めるでしょ。黒田総裁辞めますよね。でその次の日銀総裁、まあ、雨宮が昇格するんですか。果たして今までのデタラメな金融政策を続けるかどうかですよね。金出しっぱなしを続けるかどうかですよ。二つ目はコロナが終わった後ですよ。コロナが終わった後金融も財政もボロボロになってるんだと思うんですね。それどうするかって話がそこでいよいよ本格的に出てきますよね。だからこの二つですね、安倍の終わった後、コロナの終わった後が一つあの山場になりますから、そこでちょっと状況を見て、まあ、次の手を打ってもいいかなと思ってますけども。だからアメリカ大統領選の結果の予想と米中対立の今後の行方についてと、まあそれ今私申し上げた通りですね、アメリカ各州論ではバイデンがトランプをリードしているようですが、私はどう見てますか。米中対立は覇権争いと移動業対立の要素が際立ってきているように思いますが、米中対立の今後の行方はどうでしょうか。ですからもともとですね、米中は対立ではなくて手を組んでたんです。あの対立はゲームだったんです。そのゲームを終わりにして本物の対立を分断に持っていったのはトランプだから、これは本物なんですよ。まあ、あの見かけは米中戸惑いだけども、むしろトランプは中国とも縁を切ってでも世界からドルも軍も引きたいと思ってるから、むしろ中国の望む方向と反対に行きたいと思ってるわけで、だからこれでアメリカは大変になるけども、トランプにとってみれば、いやそもそも最初からこういうふうにしたかったんだよって話だから、もう中国に中国人がねすがれる状態じゃないですよね。中国一貫の終わりですよね。アメリカに代わってドイツがなんとかなるかと思ってたら、ドイツも全然ダメでしょ。ドイツも相手にしたくなってきましたね、今中国とね。是敵引いてやってますよね。いや、まあ大体もう勝負ついたなと思いますね。大体その習近平なんて極左のさ、 経済音痴じゃないですか。あんな極左の経済音痴がだよ、世界で一番さ高度なね金融の世界やってた米中のそんな経済の一番奥底のことなんか分かるわけないですよね。まあ終わったんじゃないですかね。だから友達とは何でしょうか。先ほどのあの再、ね、日本再起日本の案でお話ししましたように、やっぱ共同体を組める仲間でしょう。共同体として一緒にやっていける仲間を組めるのが友達ですよね。本音で話ができる人たち。だからその Facebook の友達ボタンとはちょっと違うと思うんですよね。うん、見かけの友達と本当の友達っていうのはありますからね。 Facebook の、うん、あのボタンはもう私も5000人ぐらいいましてですね、もう上限で実は友達お待ちいただいてる方がね200人ぐらいいるんですよ。もう本当にね困っちゃってね、こちらもね非常に恐縮に思ってるんですがね、まあ買えないんですよね、あの Facebook がね5000人の上限をですね。だから友達にさせていただけないんですけども、まあ、あれとちょっと違いますよね。本物の友達というのはね、やっぱりその心置きなく話ができる、そういう仲間ではないとディストラクトイノベーションができませんからね。まあ、そういういい仲間を持ちましょうという、それが友達という意味ですね。ということでございまして、まあ、今月も終わりでございます。いよいよ大変な状況で、経済もですね 2回目ってなったら本当大変なんですけども、まあ、それ以上にウイルスもね先行きよく分かりませんし、まあ、皆さんこれも天変注意ですから、ね、あの大きなところをですね、まあ、忘れずに、方向性を忘れずに見ながら前進していくということが大事でございますので、まあ、究極的には楽観的にね、究極的には楽観的に、ここは乗り越えていきましょう。じゃあ今日はこれで終わりにさせていただきます。どうぞ1ヶ月またご元気でお過ごしください。ありがとうございました。